力体力時の運みたいな。
そうそうそう、
3人集まることに意味があるっていうタイプのあれじゃなくなってあの3人寄れば文字の知恵を競い合うみたいな形になっちゃったじゃないですか。
そうなんですよね。
本当にとんがりついてて見ててわからん、何の共感もできん、どうしようっていう
だからクイズってやっぱりこうエンタメとして見るためにはバラエティの要素ってやっぱり必要で、そこのバランスだと思うんですよね。だから僕も出てましたけど、僕のところってちょうど何ていうか予算が削られてる頃だったんですよ、高校生クイズだから。昔はさ富士山登山とかしてさ、決勝戦確か富士山だったはずなんですよね、高校生クイズって。だけどどんどん予算がなくなってきたのか、どんどん地味なクイズショーになっちゃって、結局そういうこう何ていうの、バラエティ色を出すためにはセットにもお金がかかるわけじゃないですか、クイズ番組とはいえ。
あ、そういうタイプのものをみんなが求めてたっていうか、それ以外の方策をみんなが模索してなかったので。
そうですね、
はい、なスタジオ収録の中で面白くするじゃなくて、野外ででっかいセットを作って、
うん、そうそうそうそう、
にリアクションを楽しむため、その、まあ、いわゆる素人ですからね、みんな。そこからリアクションを引き出すための方法っていうのを、
はい、
多分テレビマンの人たちはみんな考えてて、その中で緊張感出させて多分クイズしてたと思うんで、クイズそのものはあの頃もまだベタモンですもんね。
そうですね、
いわゆる。
だから私が行った頃の高校生クイズが多分一番つまんなかった頃だと思いますよ、本当に。そうそう、富士山登山もなかったし、ほぼセットだったしみたいな感じだったんでね。また僕らの後から少しバラエティ路線みたいなのがあって、でちょっと脱線しますけど、高校生クイズって結構ボランティアが運営してたんですよ、日テレだけじゃなくて。で全国に行くと声かかるんですね、なんかそういう OB 会みたいなのに入んないみたいな感じで。だから高校生クイズの運営やってる人ってなんかお揃いの T シャツとか着てたんですけど、まあみんな昔高校生クイズ出てた人たちなんですよ。そうそうそう。で、
あれ閣下出てた頃ってさ、司会誰だったの？
私はもうね、ジャストミートになってましたね。はい、
ジャストミートか。
そうですね、ラルフの前ですね。はい、だから僕がそうそうそう出たのは第15回大会ですけど、うん、まだジャストミートでしたね。でもその頃からなんかお揃いのチーム T シャツ着てたボランティアスタッフがいっぱいいて、あの人たち何ですかって聞いたら、みんな全国大会に出た OB なんだよとかって、へーみたいな。確かウルトラクイズもそういうものがあったんですよ。だからおそらくウルトラクイズをまあ手本にして同じようにやってたんだと思う、うん、高校生クイズもね。
ウルトラクイズ金の書き方えぐかったですからね
あれは
いくら使ってんのよっていう
昔ラジオスタンさんで語り倒してきましたけど、ものすごく金かかってますからね、あれはね。だって何人連れてってますか。だって日本脱出した時点でももうね、何十人といる、
何十組だからですね。
そうそうそうそうそうね。で途中でふるい落とすにしてもさ、本当に金のある頃ってやって、オーストラリアとか回ってたからね、わざわざね、アラスカとかさ。そう、最短距離でニューヨーク行きゃいいのにさ、わざわざオーストラリアとかニュージーランド経由していくみたいなさ、どんだけ金あるんじゃみたいな、頃でしたからね。うん、
まあ、ウルトラクイズね、俺がすごい覚えてて、なんだろう、思い出深いシーンがあって、
はい、
アリゾナ砂漠ばらまきクイズやったんです。
出た、
あるじゃないですか、
名物クイズ。
で最後の最後、もう要するに、うん、もう残り1名しか突破できませんっていう、
はいはいはいはい、
で2人残ったんですよね。
はいはいはい。
で、走ってくるじゃないですか、走ってきて、
はいはいはい、
こう拾ってきて、クイズ届けてスカとかあるわけじゃないですか。
外れがあるのよ、外れが。
はい、
そう、
ひでえなと思ってて、まあ、そんなんやりながら、最後の1人が、要するに、最後の、椅子をかけて挑戦権して、クイズが始まったんですよ。
うん、
で、その子、新選組の8匹来てたんですよ。
はいはいはい。
新選組の発表を着てて、問題が、うん、幕末の動乱期に京都を守護していていたっていう話になっておもう一人の子がもう泣き崩れちゃったんですよ
もうダメだと
そう、でもあれですよ、もう天佑我にありみたいな形でもう、もうガッツポーズですよ、その時点で。
そうだよね
で近藤勇って答えて、
うん、
と思ったんですよ。俺、それがすげえなと思って。
ああ、よく覚えてますね、しかしね。
それはね、なんかすごい物語性がすごくて。
そうだよね。だから、ばらまきクイズだからさ、自分で拾った問題がそれだったわけでしょ。
そうそうそう、だから仕込みとか全然足りないはずなんで。
そうだよね、あれはね、はい、うんうん、いいですね。バラマキクイズはね、そう、外れがあってさ、そう、あの福、そう、せね、で福留さんが貯めるのよね、さあ行こうとかって言ってさ、でこれを何と読むとかって言ってさ、ででで、って言ってこう外れっていうね。
そうそう、で諦めずにダッシュしに行って、
さあ行けとかって言ってね、さあ走れとかって言ってこう。いや、ウルトラクイズのその、なんだろうね、あの、ガチのクイズの部分と、そのバラエティ要素が結構バランス絶妙だったなっていう、ね、感じしますよね、本当に、あれもさ。
今のその、クイズ、あの、クイズテクニックじゃないところで、こう、勝負しなくちゃなんないところがいっぱいあったんで。
そうね、そうそうそう。
あ、まあ、今の言われてる、その、クイズ王たちが集まったとしても、あの、いけるかどうかわからない。
そう、そうなん。だって、それこそさ、知力、体力、時の運じゃないですか。ね、そうそう、だってね、どんなにクイズできたって何かでじゃんけん負ければいけないんだからね。
いないし、あの、一度見たことあるのは、あの、まあ、確率は高くなってるんだけど、あの、自販機で当たりが出るまで通れないみたいな。
ああ、あるね、あるね、当選簿クイズみたいなのもあるしね。そうだよな、だああいうこう、いや、だからさ、本当に、なんだっけ、早く来い来い木曜日でしたっけ、ね、はい、もう毎週のよう、あれは本当にこう、ワクワクしましたよね。ああいうこう、なんていうのかな、こう、週またぎでやるような大型企画の番組って、まあ、もう地上波では無理なんだろうなって思いますよね。
そうですよね。唯一できてるのはあれぐらいじゃないですか。ダッシュぐらいじゃないですか。
ああ、そうね。
連続して、その、映画を楽しむみたいなこと、
うん、そうですね。そう考えると、やっぱり、なんだろう、日テレの、こう血脈なのかも、ああいうのってね、うん、今やるとしたらもういつも喋るけどさ、ネトフリかアマプラとかになっちゃうもんね、もうそういう企画やるとやろうとすればさ、
ああのぐらいの資本、
そうそうそう、
ね、であれはそのなんだっけ、週またぐことに意味がありますからね、町っていうか、そのなんだろう、そうそう、というか、
そうそうそうそう、
そう、あの一気に見ると面白くないんで、ある程度その見返しながらとか、あのこのクイズだったら僕答えられたなみたいなことをやったりとかして、あの気持ちをなんだろう、醸成していって次の週っていう、
だんだん人数が減ってくるとさ、自分の中で推しができるんだよね、こうあの人応援したいなみたいな人、今週あの人生き残れるかなみたいなさ、そういう見方はするじゃないですか。
あの子ここにいたらこれ答えられただろうに、惜しいだろ、惜しいなとか、そういう展開をね、こう見ながらこう楽しむことができるんで、
ね、
それは一気見、あのね、3時間で一気見するとかよりかは分割して、
そうそうそう、むしろ細切れになっていることの醍醐味ですよね。こう、まあ今じゃちょっと微妙ですけど、それこそ女性の参加者が生き残ってると、だんだんマドンナ的扱いになったりしてさ、ね、こうそういうこう演出も含めて、まあやっぱり稀有なクイズバラエティだったなって思いますね。うん、
面白かったですかね。
いや本当に面白かったですよ。だからいつももう何とこのぐしゃきしゃべったか分かんないけど、僕はもう絶対大学生になったらウルトラクイズに出るんだっていう、もう本当に心に決めてたのになくなっちゃってね。そうそうそう。高校生クイズも頑張って全国まで行ったけど、しょぼかったしね。で中途半端なところで負けちゃうし、いやーもうね、そうなんです、私のクイズ人生はどんどんこう右肩下がりでね、はい、中学生の時にあのアタック25に出た時がピークでしたね。もうあとはもうちょっと長ず飛ばずでございます。はい、なんとなく撮り始めてるけど仕切り直して撮りますか。いやいやマスター、今日も来ましたよ。
皆さんこんばんは。第534回アーケードアーカイバーパンクショットスペシャルスイッチ版、なんとなんとなんとトップを取ってしまいました、アニバです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ついについに来ましたね、高みを取りましたね。
MVP を取ってしまいました。
さすがでございます。
ありがとうございます。
なんかそれってあれですか、それこそアーカイブ的なものはどこかで見られたりするんですか？
あの YouTube で残ってます。
はい、じゃあ後でブログリンクを貼っておきます。
あれですよ、浜田社長とか、
はいはいはい、
誰でしたっけ、藤田さんとか、
はい、
あと男色 D のさんにナイスプレイって言ってもらってます、
はい、いやーすげーな、もうゲーセン野郎の面目役所ですな。いやーびっくりした。はい、ということで、驚きましたけれども、
同率1位なんだけどね。
あ、そうですか。いやでも大したもんじゃないですか。そして我々よりちょっと若手のゲーセン野郎ジダラクサイさんです。こんばんは。
はい、こんばんは。
ね、ちょっと楽屋で全然そんな話なかったからびっくりしましたね。あいやー。
そんなにはつぶやいてたんでね。
あ、本当ですか。いや、じゃあちょっとチェックしなかったな。ということでですね、そんな、ゲーセン野郎3人が集まってるわけなんですが、ですねいやちょっとねマスターにはねちょっと時間帯的にもう心はモンテカルロに行ってるのではないかとちょっと心配をしたんですが、ちょうど今のこの時間は大丈夫だということなんで、お時間をいただきましてですね、はい、やらせていただいてますよ。ということでね、まあね、どうなんですか、ジークアクサイさん、ジークアクスはどうなんですか、これは。
いきなりそっち行っちゃうのか。
そっち行くとちょっと長くなりますよ。
メイン、とりあえずメインディッシュをさ、こう片付けないことにはね。
どこから切り込もうかな。
うん、いや、なんていうのかな、僕はどうしてもジダラクサイさんと話すときにはどうしても脚本とか物語の話とどうしても絡めたくなってしまうんですけど、まあとにかくテンポがいいじゃないですか。テンポがいいというか早いね。
早いですね。
うん、でその時で出たキャラクターがその回のうちに退場したりみたいなこともあるし、
まあ、そうですね、
うんうんうん、
この辺から聞こもうかなとも思ったんで、まあ、テンポがいいのはいいんですけど、
はい、
なんというかこう、いや、この感覚、似たような感覚を覚えたなと思ったのは、そのシードの劇場版の時も思ってたんですけど、そのキャラ、君のキャラじゃないよねっていうのを使い捨てるのやめてくんねえかなっていうのはちょっと思ってたんですよね。
いや、本当にね、やっぱりキャラクターが死ぬことによる、なんていうのかな、死の連続で物語を牽引していくっていうのは、まあ、まさにガンダムの手法そのものじゃないですか。だけどそのキャラクターが死ぬことによって得られるカタルシスというのは、そのキャラクターについていかに説明をして背景をちゃんとこう説明しているかっていうことと比例すると思ってるんですよね。こう結局いかにポッ、ね、いかにキャラクターが死んだとしても、ポッドでのキャラクターやモブキャラぐらいの人間が死んだところで大したインパクトはないわけじゃないですか。
そうなんですよね、うん、だから そこにその紙面っていう言い方をちょっとしちゃうんですけど、時間とかそういったものを割いて思ってシーコさんしかいないんですよね。
はいはいはいはい。
なんでかっていうと他のキャラクターファースト見てねっていう、
そうそうそうそうなんです、
っていうことになっちゃってるような気がしていて、
うん、
ガイアとオルテガ、
はいはいはいはい、
なんて知らない人からしてみれば、うん、まあ、この程度なんだねって思われるんですけど、うん、一応そのね生死の方では、うん、大戦果を上げているというか、
そうですよ、
レベル将軍を捉えている大戦果を上げてらし、うん、上げているので、
うん、
その辺も考えると、でそれでちゃんとドムの組み合わせだし、
うん、
っていうのを考えて、あ、1は退場かで、で初の死人かな、
うんうんうんうん、
っていうその使われ方がうーんっていうふうには思っちゃうんですよね。
そこはね全く同意見で、その結局さ、あの頃の機動戦士ガンダムとそもそも尺が違うわけじゃないですか。こうね、今回はとりあえず12話になんとか収めなきゃいけないっていうことで、まあいわば1年近くやっているテレビシリーズとは全く尺が違いますよね。そういう中で説明を省いたり省略することはやむを得ない部分はあると思うんだけれども、今ジダラクサイさんが指摘したように、あまりにもそのオリジナルのガンダムの知識にちょっと頼りすぎてる感はあるなと思うんですよ。
そ ですよね。あ、でもあれか、逆か、シーコが先、一番最初のあの劇中の死者で、
うん、
主に、あれか、古い3連星か。
そうそう、順番的にはそうですね。で、シーコさんにしたって結局さ、その回に登場して、その回のうちに退場しちゃってるわけじゃないですか。
一応完結はしてるんですけどね、シーコさんの話みたいな、うんうん、スティングの
演
説とかもあったし。
もちろん、その、背景的な掘り下げも若干あったけど、まあ、それこそ回をまたいでるわけでもないし、うん、だけどまあね、非常にこう要素としてモリモリにはなってるのでインパクトは大いに与えてくれましたけれども、うん、だそれほどのこうね、インパ、なんていうのかな、説明がやっぱり他のキャラクターについては尽くされていないところがあって、うんうんうん、
あの、いや、いいんですよ、あのファーストをちゃんと履修してて、あの、ね、
うんうんうん、
ファーストと共に歩んできた私なんかですれば、あの、まあ、こんだけ匂わされば分かるでしょ、
我々は分かるよ、うんうんうん、
分かる、まあ、うまくやくな、マッシュっていうのは分かるんですけど、
うん、
あの、それはそれとして、うん、新しい物語じゃねえのかなっていうのは、そのなんか常に言いたいことかなとは思って、うんうんうん、別にあの作品の、あの面白い、面白くないっていうのは別として。
はいはいはい、
この手法やっぱ同人なんだよなっていう風に感じちゃうんですよね。だしね、あの最新話の方の話にもなっちゃいますけど、あのゲーツキャパ拾ってきて、
うん、
あの2話で退場もなかなかだなと思って、ちょっとかわいそうな子なんで、あの子も
いやそうですよね、こう、まあゼータのね要素も入ってきて、ゼータの劇版までね持ち出してきてね、
持ち出して、
うん、
で、あのゲーツキャパってあのゼータだとね死亡確定しないんですよ。
はいはいはいはい、
まあ、一応確認したんですけど、私の方でも記憶でこうだったような確かと思って、
うんうんうん、そう、
あのロザミアが死んでる回で、あのバスクも死んでるんですけど、
はい、
あのその時あのバンドドックをね撃墜されてないんですよ、
うん、
確か
直接のそういう描写はないよね、
はい、
うん、
だからそれを殺しちゃうのかっていう、
うんうん、
いうのと、うーんっていう、なんだろうっていう、なんかね、すごくこう、ゼータのようでゼータでなくみたいな展開になっているというか、こう、なんだろうな、その受け止め方がすごく難しい、なんか純粋に楽しめてねえなっていう部分は感じてます、面白いけどねっていうふうに。
そうですよね、うん。は
い、
マスター、
どう楽しめばいいのかなと思っちゃうんですけどね。
いや、
あと知ってないと楽しめないし、
うん、
知らないんだったら説明がなさすぎるんですよ。
結局それをさ、ある意味ガンダムおじさんに委ねちゃってるんじゃないのというのが私の考えで、結局その私も含めてあの頃のガンダムを知っている人間というのは、まあまあ解説好きじゃないですか、説明好きで、ほっといても SNS をたぐればあのいろんな人が教えてくれるわけじゃないですか。だからそれをなんていうか含めての作品という考え方もできるけど、じゃあそれが完結した作品として言える作品と言えるのかっていう気持ちもあってね。
あーですね、あのそこそこガンダム知ってますけど、あの血が裂けてもガンダム詳しいって言えないので、私
エンジョイゼ
エンジョイゼってあのね、知って知っていることは知っているけど、知らないことが、てかあのガンダムの広がり方ってあの異常なんで、
はいはいはい、
世界の広がり方がで、うん、あの多分この世に生を受けてる人間でガンダムのこと全て知ってる人間っていないんですよ。
いやもちろんね、うんうんうん、
はい、そのぐらい広くて深いんで、だから下手なこと言えないんですよね
まあ若干ジダラクサイさんよりはこう年を食ってる、まあ私やマスターえマスターなんかはそれこそあれだって再放送でリアルタイム見たんでしたっけ、最初から見てたんでしたっけ、
あんと
初回から
ちゃんとファーストのガンダムをちゃんと見たのは再放送ですね、
うん、うんうんうん、そうですよね、うん、確かね、どうなんですか、今ジダラクサイさんはそういう話をしてましたけど、こうまあまあ面白いは面白いじゃないですか、
うん
うん、だけどこうどこかなんていうかな、こう言っておきたいこともポロポロ出てくるような話というか、
そうですね、
うん、
であの、うん、まずそのまあ、うん、これはもう単純に自分が老いたっていうことなのかもしれないんだけど、まあそれこそまあファースト見てても、ゼータ見てても、 まあ、ずっと下ってユニコーンとか見ててもね、
はい、
どこかその主人公頑張れっていう気持ちがどこかあって、だいたいガンダムこれまで見てきてるんですよ、
うん。
まあ、ちょっとダブルゼータの柔道はんーなんだこいつって思ったところも確かにあるんだけどまあまあまあ、そのなんとなく主人公頑張れっていうか、こう主人公に感情移入をしながら見てたっていう、
うんうん、
それこそ水星ちゃんも含め ね、
そうですね、ま
あ、主人公に感情移入しながら見てたっていう感じがあるんだけど、
はい、
今回の、まあ、マチューに関してはちょっと感情移入がしづらいというか、
うん、
そのお前なんでガンダム乗ってんのっていうのが、なんかいやそれまでのガンダムもね、大体こう青臭い少年少女がパイロットになって、その青臭い主義主張をなんか声高に唱えつつ、なんか悪いやつをやっつけるみたいな話だけど、時々あの大人にぶん殴られながらねだけどなんか今回のそのマチュっていう子がそのガンダムに乗るっていうその動機がね、なんかあのキラキラっていうすごいそのなんか漠然としたものにそんなに入れ込むっていう、だからその裏にはその普段のその生活の中でなんかその本当にだから中二病なんだよね、あの、
うんうん、
自分はこのまんまでいいんだろうかとか、自分って一体何なんだろうかみたいな、その漠然とした悩みみたいなのを抱えたところにそういうちょっと非日常のものがポンときたから、そこにこうのめり込んじゃうみたいなことだとは思うんだけど、
はい、
それは頭では理解できるんだけど、うん、なんかこう心情的にこう同調できない、
そうですね、
っていうのがずっとあって、うん
うん、なんでしょうね、こう、うんうん、
それは別にその男性だ、うん、女性だとかっていうことでもないと思うん
です
ね、うんうん、
そうですよね。なんかこうスレッタの持ち合わせてたイノセントさともなんか違うじゃないですか、なんか。
そうそうそうそう、うんうん、だからなんかその、うん、どうしてもどっかこう生意気なガキっていう感覚が自分の中にあるのかな、なんかそんな感じがして、うんうんうん、なかなかそので片方のニャーンっていう女の子もいるけど、なんか、うん、ニャーンもなんかよくわかんないので、なんかあんまりその生い立ちとかは恵まれてないみたいなのがなんとなくこう提示はされてるけど、うんうんうん、
はい、
じゃあそっちに感情移入かできるかって言ったらそんなに説明もされてないからそれもないし、
そうですね。
で目立つことって言ったらやれその何あのゲルググって名前のジムが出てきたのも何その、
はいはいはい、
画面の端々にそのファーストエラーなんやらのそのオマージュの映像が出てくるのの、うんうんうん、なんかそういうのばっかりで、だからこう自分ってやっぱりそのああいう物語ってこう全体を通してこうストーリーテラーとしてどういうお話がその紡がれるのっていうところをちゃんと見たいので、
はい、
まあ、そういう面では、まあ、不満はあるよね、
うんうんうん
うん、で、まあ、いつものカラーというかいつも の、 その謎をポンポンポンポン出してきて、ね、はい、うんうんうん、はい、みんな、はい、考察してね考察してねっていう、うんうんうん、考察して盛り上がってねっていう作り方だから、
そうですね、
で前も言ったようにまたかよっていう感じがしてるっていう、うんうんうん、
そうなんですよね。だそのなんていうかな、物語としてのなんかこう芯の強さみたいなものをおそらくあえてこう骨抜きにしてるんだとは思うんですよね。こう、うん、それはまあこれまで鶴巻さんとかがやってきた手法の延長線上だとは思うんですよ、それはね、うん、うんうんうんうん。だけどことガンダムっていう作品は、まあ、特に宇宙世紀や富野さんが直接手掛けてきた作品に言えることとしては、やっぱりこう大きな真になる思想性みたいなものっていうのは必ずあったわけじゃないですか、これまでのガンダムで。今までのガンダムのパイロットだってその青臭さがあったり生意気な部分があったりっていうことはあったけれども、それってでもそれは彼なりの信念があってのものだということを私たちも理解ができたわけですよ、うん、あ、きっとこいつはこういうふうに思ってんだろうな、まだまだ甘えなとか思いながら、でもそいつの行動理念に何かこう芯の通ったものがあることは理解ができてたじゃないですか。
あのそしてやっぱりその曲がりなりにも戦争が終わっちゃってるっていうのがあって、
うんうんうん、
なのでその乗る側にとっての正義っていうのがないのよ。
そうですね、うん、
だから ファーストだったら一応その連邦の側に立ってジオンと戦うんだぞ、ザビ家と戦うんだぞっていう正義が一応あったじゃん。
はい。
でも本当にマチュってじゃあ何のために乗ってるかって言ったら本当になんか普段の鬱憤を晴らすためみたいな、であとはなんかこう習字とキラキラするためみたいな、頭花畑のこと言ってるわけじゃない。
そうですね。
だからそれはやっぱりちょっとこうなんつうの、同調しにくいというかね。
はいはいはいはい、はい、うん、そうですよね。うん、だからそのそれまでのガンダム作品にあったようなそのまあなんていう青臭さとかその世間との摩擦みたいなものとまたちょっとこう違うベクトルの連れ方をしているっていうことを思うんですよね。うんうん。あとはまあその主人公と母親との関係性みたいなものもやっぱりちょっとこうある種その母親が支配的であることは、まあ、ガンダムの主人公の常なんですけど、その中でもちょっと一線を画するものがあるのよね。なんかすごくこうおせっかいだみたいな言われ方するけど、過去のガンダムの作品を見てるとものすごくこうどちらかというと良識派の母親に見えるわけですよ。こうで、まあ水星の魔女はちょっと別格として、うん、で母親も母親としてその魔女にその寄り添おうとしているしね。うんうんうん。実際そのなんていうのかな、あの世代特有の何かこう親への反発みたいなものはまあまあ理解はしつつも、随分と今回は母親もまあいろいろね仕事で忙しくてなかなかこう関われないっていう要素は出しつつも、でも要素要素ではちゃんとこう出てくるし、そこの部分のなんか動機づけも弱いというか、うんうんうんうん。だからなんだろうね、その辺のこう、うん、主人公の行動規範とかそういう思想性みたいなものがやっぱり弱いのかなとは思うんですよ。うん。まあなんかその辺の軽薄さも含めて非常に現代的なガンダムだなという匂いも感じつつね、うん、なんですけどね、そこの部分はね、うん。ただもう後半ですよ、もう。
そうですね。
はい。終わっちゃうんですよ、ジダラクセイさん。あと5話で。
終わっちゃいますね。
はい。どこに落としどころを見つけるのか。うん。
あれじゃないの？最終回は劇場でじゃない。
まだやるんですか、まあ、始まりも終わりも劇場で。
ビギニング、エンディングじゃないの？
その可能性は十分に。ね。最後、12回でね、特報とか出るんでしょ、バーンって。こう。
そうそうそうそう。で、映画は来年みたいな。
はいはいはいはいはい。
でふざけんなよみたいな。
そうね。うんうんうんうん。
そんなに置くんかいみたいな、まあ、そういう終わり方じゃないかなってちょっと思うんですけどね。はい、
十分にありえますよね。
まあ、うん、どのくらいそのフックが強いかにもよりますけど、それやると多分冷めるんですよね。
うん、そうなのよ。そう、それはジダラクサイさんの指摘の通りだと思ってて、結局その、うん、物語そのものに実はすごく求心力がない、今回の作品というのは。うん、
いや、だって、冷めたっていいんだもん。結局、今回の、その、ジークワックスをやって、で、要は、ジークワックスの中っていう話は、その、ファーストの一年戦争とか、ゼータとか、っていうものを、その、もう一回、その、商品価値を高めて、みんなに見てもらう、ためのフック なので、
うん、
だからそのスポンサーっていうかその親方の狙いとしては、要はだからファースト、ゼータにもう一回光を当てましょうだと思うのよ。
はいはいはいはい。
うん、だからジークワックス自体は話がそのまとまらなかろうが、
うん、
その途中で例えば熱が冷めちゃおうが、ファーストとゼータが盛り上がれば OK なんだもん。うん。だからそこで、例えばファーストとかゼータとかの、例えばその、何？例えばアマプラとかでの視聴数が増えたとか、
うんうんうん、
それでまたプラモデルが売れたとか、しかもその新しく出たその奇抜な、こんなの何、何ゲルググじゃないよみたいな、そういった奇抜なモビルスーツのプラモデルが売れれば OK なんだもんだって。
だけどそれはなんていうの、その やっぱりさ、ものなんていう作品の楽しみ方としてはさ、本筋ではないよね。そのあくまでやっぱりそのジークアクスの世界に没入をして、その消費をして、
うん、もちろんそうですよ、うん、もちろんそうですよ、作品としてはそう、うん、だけど商売としてはそこじゃないんだもん。
まあ、っていうことはある意味原点回帰なのか、おもちゃが売れれば。
だって、競技、円盤の売り上げなんて高値知れてますから
ね。まあまあ、それはそうだよね。
だから、まず劇場版が跳ねた、売り上げ上げた、あとはプラモデル売れりゃいいんだから。
あとは、その。
そこで、副次的に、ファーストやら、ゼータやらの商品の売り上げがまた、バッて上がれば。
サブスクの再生数が上がれば、おんの字と。
それでもう、あの、ジークワックスの狙いとしてはもう、バッチリだから。
バッチリ。
いや、自分はそういう見方してますよ。
あ、いや、そこまで僕はちょっとね、割り切れないんだよな。やっぱりこう。
いや、あの、割り切ってるっていうか、うん、その、親方の狙いはそこだろう。
まあまあまあ、それはね、これまでの真の作品群にしたって、それが、あの、やっぱり、うん、間違えてないことはわかる。うん、わかるんだけどね。うん。
で、その、カラーにしたってね。
うん。
こうね、あの親方の方から、いやいや、うちの商品がまた売れるようになりましたよ、もうよろありがとうございました、またよろしくねって言われれば、それで OK なわけだから。もうだって円盤の売り上げなんて高が知れてんだ。
いや、それはそうですけど、なんだろうな、なんかそのちょっとなんかね、思うけど、ある意味そのファーストのガンダムってでもさ、そういう売り方から脱却する一つこうマイルストーン的作品でもあったわけじゃない。ロボットアニメなんておもちゃさえ売れれば OK みたいな。だから、なんていうの？ああいう繰り返し量産機みたいなのが出てくるロボットアニメなんてけしからんみたいなところをさ、あえてそれでこう突っ切ったところがあるわけじゃないですか。
今頃パチンコの開発してると思いますよ。
ちょっと待ってよ。いやいやいやいや、だからなんていうの、あえてさ、このガンダムという作品がなんてそういうこう、あのおもちゃの奴隷だった、ロボットアニメがいい意味でも悪い意味でもおもちゃの奴隷だったところからさ、ちょっとこう抜け出ようとした作品が、またこのね、令和の最新のガンダムである意味これによっておもちゃが売れれば OK 的なさところに戻っていくってことですかいっていうさ。
だってさ、あれじゃない、例えば、いや、この令和の世の中になって我々また新しいそのガンダムっていうのを新しく紡いでいきたいんですみたいなことを考えてんだったら12話で終わりじゃないって。
まあまあまあ、そりゃそうですけどね。
だったらそれこそやれフリーレンだとかやれ薬屋みたいに長くやろうっていう話しますよ。
まあね、
うん、と思うんですけど。
いや、だからまあそういう意味で言えば理にかなってんのよ。そういうさ、もう場面とそのキャラクターのなんかこう点の配置だけなんですよね。線で積む、
とにかくインパクト、
うん、そう、インパクトなんですよ。
画面のインパクトじゃない。
そうそうそう、
だからなんでエアコンが空飛んでんだみたいなさ、で、あ、変形したみたいな、
うん、
しかもなんかパージした、中身エヴァじゃんみたいな。
まあね、いや、だからさ、そこになんだろう、このなんかね、こう今風の作品だなっていう読み方もできるわけ。その結局今のお話っていうのは、あのキャラクターが主で物語が銃なんですよ。あのキャラクターが牽引するんです。で、あの物語のその裏付けとかバックボーンとか背景みたいなものってものすごく今力が弱くて、作品のトレンドとして、これはあのジークアクスに限らずね、基本的にはもうキャラクターのそのキャラ性の強さと、あとはそのインパクトのある出来事っていうものでもって牽引していくっていう、物語を後からくっつけてきゃなんとかなるみたいな、こう楽しみ方になるのよね。そういう意味で言えばものすごく現代的なガンダムなんだと思う。だから私がそういう楽しみ方に馴染まないっていうだけなのかもしれないけれども、とはいえ自堕落斎さん、やっぱ我々はそこに物語を見出すし、そのね、バックボーンをこう、あのそれはなんエヴァンゲリオンの謎的な話ではなくて、そのやっぱり大きなストリームとしての流れを見たいじゃないですか、実際。
それはまあそうですよ、
うんうん、
一応ね、ガンダムっていう作品である以上は、
そうそう、
そうあってほしいと思っているので、
うん、
ただまあ期待できるかなっていう。
でも正直だからそこまでのなんていうの志を感じないんだよね。
それはあります。はいはい、それは本当にあります。うん、なんだろうねっていう。
いやだからね、ずっと言ってるじゃん、ビギニング見た時から同人だ同人だって
我々言ってるじゃない、うんね、我々言ってますからね、
うん、だから、うん、そのパッとその見れば確かに面白いんだけど、
うん、
面白いんだけど同人の息を出ないよねっていう。だから、
うんうん、
何それこそフリーダムシードフリーダムの時は一応その決着をつけたわけじゃない、
はい
はい、
何十年も経ってね。でもなんかそこにはさ一応のそのほら完結させるんだっていう志が感じられるわけじゃない、我々にしてもさ。
まあね、そうです。
売り方はどうだこうだはもちろんあるけど、
うんうんうん、
だけどあれ、ジークワクスそういうものをあんまり感じないかなっていう気がしちゃうんだけど、まあ、
感じないっていうかね、
ない
ないでしょう。
ないですね、
ないと思いますよ。
俺はユニコーンでのそのブライトさんのセリフなんですけど、
はい、
あのガンダムに選ばれたっていうことがどういうことなのかっていうのを、
うんうんうん
ね、あの時は偶然だったかもしれないから後から見てみれば必然だったっていうセリフがあるんですけれども、
はい、
それが感じられない、
うんうんうん、
つまりあのなんだろうな、我々が知っているそのガンダムの神話体系にジークワクスって組み込めてないんですよね、まだ。
うん、
うん、そうそうそうそう、
組み込めるわけがない。
まあそうですけど、
イフ世界だからさ。
まあそうなんですけどね、うん、ただあのやっぱり宇宙世紀のガンダムでしょっていう風になるんだったら、そのなんだろう、そのガンダムに乗る必然性は、ね、先ほどのマスターの話じゃないですけどやっぱ欲しいんですよね。
うん、そうそうそうそう、うん、だって我々の経てきたロボットアニメの文脈っていうのはロボットに乗る理由そのものじゃないですか、言ってみれば。なぜ巨大ロボに乗り込むのかっていう大命題が ある作品ですよ、ことごとく。
それはあの連綿とつながる話であって、
そうそうそう、
あの いわゆるそのスーパーリアルとかあの区分しても変わらない大命題。
そうなんです、そうなんです。
だからきっかけはたとえ成り行きであっても、
うん、
だからそこからその最初の1回で降りない、
そうそうそうそう、
っていうその理由はどこにあるのっていう話だよね。
うんうんうん、うん、だからそれずっとさ、我々は巨大ロボの文脈っていうのはそこに求めてきたわけじゃないですか。だからそこがここまで希薄になってしまうとやっぱりそこにはもう常に戸惑いはあるし、うんうんうんうん、あの
アムロでさえさ、あの人に勝ちたいっていうのがあったわけじゃない、
う
ん、
そうそうそうそう、
ね、
分かりやすくあったんですよ。
そうだって、あの人がね、多大な経験値をくれたおかげでアムロ君はもうこう手がつけられない存在になってしまってい
やだからね、シャアとロボットを返さないで相まみえても決着はつけられないわけですよ。ロボットに乗ってる状態であの人に勝ちたいだから、そこはね、だからそこにすごく分かりやすいある種カタルシスがあるし動機づけがあるじゃないですか。だからこそ逆者はああやってああいう決着を見るわけだし、ある種の
だからね、なんだっけ、マチュの今の目標だってなんかあのグランバトルで賞金を稼いでその金でスペースボートを買って地球に行くだっけ。
うん、
でもそれだってじゃあ地球に行って何したいのってすんげえふわっとしてんだよね。
そうなんですね。
なんかただ日常から逃げ出したいみたいな、ただそれだけじゃん。
そう、その動機づけが、うんうん、今風っちゃ今風なんですけど、で、うん、多分その年齢によってその視点が変わるから絶対そうじゃないかと思うんですけど、うん、アンキーとかあの母親とかは、うん、ちゃんとその危険地域から遠ざけようとはしてくれてるんですよ。
そうそうそう、
これ以上踏み込むなよっていう、
うんうん、
っていうのはいい大人たちがちゃんとやってくれてるんですよ。でそこが、うん、ユニコーンとの違いでちゃんとその道引きをしてくれてるんですよね、大人たちが。違うよっていう、
まあ、いうことを、まあ、ユニコーンにもちゃんと導いてくれる大人はいるけどさ、
いたんですけど、要するにその導いてくれる大人に対して主人公が一切素直じゃないのであ
確かに、
ね、だから感情移入ができじゃないじゃないですか、うん、だからユニコーンに関してはかっこいい大人がちゃんといっぱい出てきてくれて、 それを語ってくれたりとかその行動とか背中を見せることによってバナージが成長していくわけじゃないですか。いろんな選択をして、
ね、
そうまたバナージが泣くんだよね。
そう泣くんですよ。
そうそうそう
でもそれをねちゃんと肯定してくれますからね、ジンネマン、
うん、
うん、でそこがやっぱいいところではあるんですけど、マチの場合は分かんないっていう風になっちゃうんですよ。で結局この行動の理念っていうか、その行動理由が他人なんですよね。
いやだからさ、もう僕の戸惑いのおそらく大半はですね、物語というのはまあお忍びでビルディングスロマンだと、特にロボットアニメは成長譚なんだっていう、多分もうそれがね染みついちゃって剥がせないからなんだと思う。だって成長してないんだもん、成長拒否してるわけだし、うんうんうん、
まあ、全員成長拒否してますし、なんであんたそんなにうまいのっていう理由付けがないじゃないですか。
そうそうそうそうそう、
マチュニャン、シュウジに関しても、
うん、
特に何のバックボーンっていうかそのあたりも語られてないんで、なんでそうなんだろうっていうのが分かんない。ただ単にニュータイプっていう素質があって、軸アクスが起動できる、オメガサイコミが起動できるよっていうことだけでしかないんで、それが全く、まあ、もしかしたらその明かされるかもしれなくて、じゃあもう一回一から見てくださいねっていうことになるかもしれないんですけど、
はいはいはい、
だとしてもやっぱりこうなんか、っていうかそのねえ、多分ガンダム史上初めてじゃねえかな、身内不幸にしてるっていう主人公、極端に。
まあ、カミーユという例もあるけど、
なあ、そう
か、もともと両親と仲悪いですから、
まあ
仲悪いし、
だから、ね、
うん、そうそうそう、
いやでもさっきも言ったけど、マチの母親は本当にガンダム世界ではけうないい母親ですよ、本当に。
普通のお母さんなんです。
そう、良識を持ったちゃんとね、マチのことも幸せを願ってるね、応援しているいい母親だと思うよ。
でただやっぱりその母親としての経験値が少ないから、
うん、
寄り添いきれてないんですよ。
そうね、
だからでもマチは結局母親に甘えてるだけなんで、
うん、
そうね、
うん、そうそう、だからそこで対話を勝手に打ち切っちゃうんですよ、マチの方が、
うん、
なんで分かってくれないのっていう風になっちゃうから、
うん、
だからいやそれはまあ通るけどさっていう風に思うんですよね、
うん、
まあまあ通るんだけど、でもみんなその辺いろいろとこう乗り越えてきてるじゃんっていう、このおっさんたちがですね見ると、なんでこいつがっていう風になっちゃう主人公なんですよね。
そうそうそうそう、
そうそう、でなんだろう、主人公として話引っ張ってないっていうのもちょっと僕私の主義主張ともちょっと離れてるところがあって、
はいはいはいはいはい、うん、いやそれはねありますよ、その物語を誰が牽引してるのか問題っていうのはあるんですよ、うんうんうん、で
緑のおじさんじゃないの、
いやいやいや、
シャリアブルブルさんじゃないですか。
今回は間違いなくシャリアブルが物語を牽引していて、主人公ははっきり言ってそれこそ偏境にいるのよ、そういう意味で言うと、その物語の、うん、そう推進という意味においてはね、うんうん、だってなんていうのかな、おそらくマチュがあそこにいようがいまいがシャリアブルのやってることってそんなに変わらないと思うんですよ、今見る限りで、ね、おそらくやることは一緒だと思うんだよね、ミッションとして、うんうんうん、だからそこにこう関与していない主人公というものに対するどこかこう空っぽさみたいなものはやっぱり感じますよね、うん、だから、うん、
なんだ、作中で、うん、シャリアブルの方が目的をはっきり決定してるんで、
そうそうそうそうそう、うん、だからなんかその周辺でわちゃわちゃしてる人たちみたいな感じになっちゃってるって、
それの主人公だからただガンダムに乗れて動かせるだけでしょっていう風な、
うんうん、
い
や
だからこれ下手したらさ、だからマチュにしてもニャンにしても、そのまあいなくなっちゃったシャアとそのシャリアブルが何かそのね今後起こしたいことのためにただ使われてるっていうだけになっちゃうよね。
うんうんうん、そうそうそうそう。
うん、
そうなんですよ。
下手をするといやそうはならないと思うけれども、ただ普通にコマとしてただ使われてるだけ。
うん、
で場合によってまあね容易に想像がつくのはまあ戦場でマチとニャンが結局またそこで嫌な再会をするっていうパターンでしょ。
うんうんうん。
うん、
まあそれはねガンダムならば。
まあ当然かなって思うん
ですけど、もう避けられない運命だと思うんですけど、
そこに必然性というかなんか、まあそのあらそ、まあそこでもガンダムそんなもんか、
うん、
結局あるもんな、シャアとアムロも結局ララで取り合ってるから、シュージ取り合ってるだけじゃないかっていう話をしようかと思ったんですけど、ガンダムそうだった
けどね、いや案外最後にさマチュとさニャンでラブラブ転生権やるかもしんないけどさ。
いやいやいやいやいや、まあうーん、でもね、あやっぱもう12話として、いやさっきからマスターがねもう 最後は劇場版なんじゃないかとか、もう1年以上空くんじゃないかって話もあるけど、やっぱ12話こう、なんていうのかな、アニメを追いかけている人間に対する、ある種の責任を果たしてもらいたいなと思うんですよ。うん。完全な決着は難しいにしろ、やっぱり一つある程度留飲を下げるようなちゃんと結末をこの12話の中で用意することの僕は責任があるように思うし、うんうんうんうん。じゃないと、ただただばらまいて、こう、話題だけを振りまいてばらまいて、それこそいつも言ってますけど、風呂敷をろくに畳まないで終わる、どちらかって終わる、みたいなことにならなければいいなっていうことだけは思うんですけどね。うん、
あと文句言いたいのさ、
どちらかって終わるでしょ、う
ん、文句言いたい、
文句言いたいのがさ、テレビの枠何なのあれ、
あくっついてるよね、
そう
くっついちゃってる
な、なんでさ他の番組とくっつけてさ、
うん、
枠一つにしてんだろうね、全く意味不明なんだけど、
あれだってなんていうのできますよね、別に時間の長さの問題じゃないと思うんですよ、うん、
うん、
ねっ、なんだ、
いや別に30分、うん、30分で区切ればいいだけでしょ、
そうですよね、なんでそれができないのかなっていうのは、うん、不思議ですよね、
あれがすごい不思議でさ、録画する上ですっげえ邪魔くさいんだよ
そうだよ、
だからまあそれだけ要するに番組に魅力がないってことでしょ
そうなの、え、あれって何、抱き合わせ販売なんですか、
抱き合わせじゃないですか、だってそのぐらいしか考える余地がないですけど、
なんだ、だから技術的な理由はないのかしら、ないか、ないよな、
ないでしょ、ないでしょ、だって
でも抱き合わせするにしてもさ、なんかこう見る層が
違いすぎるから
180度違うけどね、
そう、
はい、だからなんだろうな、ずれてるなとしか思わないですね、あれに関しては、
うん、なんですかね、
ね、その
ただただ、たださ、こう毎回毎回30分分そのハードディスクの容量が余計に取られるわけだよ。
そうですよね。
そうだよ。
うん、いや怒ってるな。
いやだって結局オンタイムで見れりゃいいけど、
うん、
見れない時もあるから。
いや
今はね、それはサブスクもあるからさ。
まあね、アマプラは早いしね。
いいけど、
うん、
いやサブスクね、最速が遅いんで、
うんうん、
ネット社会の情報を見ようと思うと。クソネタバレ食らうんですよ。
もう今ね、そうそうそうそう、我々なんかさ、もう X 開こうもんならって感じじゃないですか、自分たちも含めて。
開こうもんなら YouTube 開こうもんならね、出てくるんですよ。まあまあそうだろうねと思って、まあ別にいいよもっと避けてはいますけど。
うん、そうだよね。
最速もさ、番組終了30分後とかじゃないですからね、あれ確か。
うん、そうそうそうそう、そうなんだよね。
あれ日が変わったぐらいじゃない？
アマプラが一番早いんだよ確か。ね、
確か、
うんうんうんうん、でもアマプラも今ね CM も入るようになっちゃったしね、なんかこうなんかなっていう感じはありますけどね、うん、
うん、今 X を開こうと思ったら X 死んでるな、なんだこれ、
X 今死んでますね、今なんか知らないですけど、
ダメだね、
死んでます、
そうなんだ、はい、
まあいいや、
はい、いや、
まあ、
ね、文句あるんですよ、
まだ文句ある、
まだ文句ありますよ、
はいはい、
でモービルスーツの系譜どないなっとんねんっていう、
あそこね、うん、
あれハンブラビでしょ、
ハンブラビとかサイコガンダムもあれのシステムどうやしてんのよっていう、頭抱えちゃうよっていう、
いやだってさ、あれ一応連邦が、ま、負けたっちゃ負けたんでしょ、
だってかさ、そうですね、戦果でそうですね、評価的には敗北だけど、まあ痛み分けに近い感じですよね実際には、
いやだからその状態で、いや俺あんまりよく覚えてないんだけど、はい、それこそオーガゼータの時にオーガスタでね、その、
はい、
強化人間やらその、うん、サイコガンダム使ってたのって、要は戦争に勝ったからジオンの技術を持ってきて、
そで
それをさらに広めてっていうか、こう進めてって作ったんじゃないの、あれって、いや そうだったと俺は思ってるんだけど、
うんうんうんうん、
でも今回連邦負けてるわけだから、ジオンの技術なんて入るわけないじゃん、
そうそう、技術の流入がないはずなんですよ、
ないはずなのよ、
うんうんうん、
いやまあね、そこでまた一ネタ作れるんだけどさ、スパイがなんとかとかさ、それはね、でっち上げようと思えば何もでもできるんだけど、
うんうんうん、
そこでその要は基礎研究の部分っていうのがない、ないっていうか、連邦は遅れてたはずなのよ、
はいはい、
ニュータイプに関して、
まあそうですよね、うん
うん、 ニュータイプに関しては基礎研究が遅れてたはずで、それを追いつくのはその連邦が勝ってジオン の, その技術を接収できたからっていう腹が俺にはあったんだけど、
うん、
でもジークワックスの世界だとそれができないから、連邦が一足飛びにいきなりそのサイコを作れるっていうのはどこにもおかしいなって思っちゃって、
ね、うん、サイコミもそうだし、うん、例えばその多分確かフラナガン研究所の資料かなんかをもとに、
うん、
あのもともと村雨犬そのものはもともとあって、うんうん、そのデータを統合してからの、うん、あの強化人間計画だった記憶があるので、
うん、
だったかな、すいません、ちょっとあのガンダム詳しい方
有識者の、
はい、
うん、まあ、単純にね俺らが勘違いしてるだけかもしれない
かもしれないですけど、うんうん、だとしてもあのサイコガンダムの構造かなりおかしくて、
うん、
まあ、もうおかしいのはそうなんですけど、あのいわゆるあの俺たちがイメージしてるサイコガンダムのパワーを持ってるわけですよね。あの各所にメガ粒子砲をいっぱい装備していて、コロニー内を破壊していますっていう、
うん、
まあ、あれはサイコガンダムのイメージだと思うんですよ、
はいはいはい、
でもあのアーマーパージして、
うん、
あのいわゆるこう動かすっていう技術、う
ん、あれ水星ちゃんだよね
あれ水星っていうか戦士でいうとあのムーンガンダムっていう、うん、
あのさ、
ニューの前のやつなんですよ。で、サイコプレートっていうシステムなんで、あれ。
はいはい、はい。
ユニコーンのあのシールドだよね。
そう、シールドガトリングの技術。あれが、その、ムーンガンダムに出てくるサイコプレートっていうやつの技術の系譜なんですよ。うんうんうん、で、あれ、なんで動いてるかっていうと、よくわからないけど動くんですよ、あれ。だってさ、サイコプレートの力で。だ
ってさ、出たよ。
シーコさんがね、
はい、
シーコさんが一年戦争の時に撃墜王を取れたのは、あの何ワイヤーを使ってそのありえない起動してるからみたいな説明をしといてさ、はいはいはい、でその下の根も乾かないうちにあれ出すのっていう気はするのよね
そうなんですよ、あれは意味わからなくて、であれしかもあのアーマーパージした部分があのまだアーマー部分だったらいいんですけど、あの砲塔部分まで取っちゃってるじゃないですか、あのビームの直結部分どうなっとんねんって話になって
あれはさ、配列はどうなってるんですか、配列
そう分かんないから何にも分からないまま結局引き落とされちゃったじゃないですか、
最
後あれが強いよってのは分かるんだけど
それだったらさ、そのでっかいガンダムハンマー持たせりゃよかったのにね、
ま
あ、
その方
が
ね、
それ振り回してさ
いや、
その方がさ、なんかそれっぽくない？
それっぽいけど、でも、
最初さ、
うんうん、
ビギニングでさ、そういう話があったじゃん。
あったあった、あったけど。
要は、K キャノンがガンダムハンマーでビグザム落としたんじゃねえかみたいな話があったわけじゃん。
あったですね。それが、だから、あれですよね。ナイトガンダムストーリーとか、武者ガンダム系のサイコガンダム、パワー系のサイコガンダム、
ね、だから、それだったら、それこそ、サイコガンダムの、どっか、こうね、装甲の一部かなんかがさ、クソでっかいガンダムハンマーかなんかになっててさ、それがパージしてブンブン振り、ま、鎖がついててブンブン振り回すみたいな方がさ絵力的にもあったような気がするんだけど、
だからあの技術の取り方がちょっとおかしくて、
だからいや
できてんのっていうのが、
そのガンダム世界の技術ツリーが好きな人は今回泡吹いてると思いますよ、本当に。
いや泡吹いてるし、でもその代わりなんですけどハンブラビが弱いのはよくわかるんですよ
あれなんか変形に時間かかるっていう設定でしょ。
はいはいはいはい。そうね。そうそうそうそう。
あの変形に時間かかる設定だし、あの武装が両肩についてるビーム砲しかないんですよね。
はいはいはい。
アンブラビ。だからあのまだ技術が追いついてないからフェダーインライフルが装備できないし、
うんうんうん、
あのグフを生産してないからあの海蛇っていうあのロッド系の武器が多分発展しないんですよ。
ああそうね。確かに見ないもんね。
ないんですよ。だから。だからあのハンブラビー武装がないんですよ。で
そうだよね。
あでレモン
ハンブラビーってさ、
はい、
あれシロッコが作ったんだっけ？
シロッコです。
うんうんうん。
確かあれ
シロッコです。ってことはシロッコ生存っていうかいるっていうことでいいのかな？
いや多分ねシロッコいないからあの完成度だと思いますよ。
あそういうことなの？
はい。あだからあの時系列的にはできるけど、シロッコが関与してるんだったらもうちょっと完成度の高いやつとか、もしくはその前の段階のモビルスーツ、例えば情けないんですけど、
うん、
あのマラサイとかとかの系譜が来てないと、
何サイコガンダムの随伴っていう風に考えるんだったら、可変で出すんだったらアッシマーの方が良かったんじゃないかなって思うんだけど、
まあ初期乗ってますからねアッシマー、
うんうん、
ないんですよ、なんかハンブラビーになっちゃったんですよ、だからそれがうまくできなかったのか、それとも要するに可変の技術はそんなにうまくいってないよっていうのを見せたかったのか、
うん、
初期段階だったのか、
それかなんかこうメタスの メタス系とかの方が良かったんじゃねえかとか思ったり
する
ん
ですよね。まあ、形式、そうだ、この世界のメタスこうですよね、みたいなのを出してくれたりとかした方が、まあまあ、わからなくはないですよね。
うんうんうん、
でもね、まあ、リファインというか、人格世界のハンブラビ、ハンブラビってわかるシルエットしちゃってますからね。
そう
ね。
だから、結構ね、ファンいると思うんだけどな、ハンブラビ。
ハンブラビね。
連邦の、その、なんて言うんだろう、モビルスーツ紙みたいなものを考えたときに、まあ、その、かっぱられちゃったガンダムがあって、で、まあ、キャノンがあって、でしょ、
うん、
で、まあ、ジムがあってでしょ、で、一年戦争だとそこまでで、で、ゼータに入ると、ジオンの技術を接収してきてハイザックを使ってたじゃない、
うんうんうん
うん、だからそれができないから、そうすると普通にジムやら軽キャノンやらの発展型があってっていう形で、なんでそこでそのどっちかっていうとそのジオン系のフォルムをしてるハンブラビが出てくるのかがわからないんだよな。
そうなんですよねっていう、うん、まだそのなんだっけ、軽キャノンからあのネモチックなやつ、
うん、そうそう
とかが生まれてくれた方がまあわからんくもないけど、まあさすがに随伴できないだろうから、
うん、
まあまあね、連邦側にいわゆるそのネーム土器みたいなのがないから、
うん、
そうね、
わからなくはないんですけどね。
うんうんうん、
いやそこでなんでこう、まあ、やられ役とはいえさ、完全オリジナルのモビルスーツを出すとかっていう気持ちはなかったのかな。
いやそれこそでもさっきマスターがおっしゃったようにさ、結局はそのなんていうの、うんうん、
結局は売れなくていいからね。
そうそうそうそう、そういうことだと思いますよ、うんうん、
でもだってね、プラも出るでしょ多分。
プラも出るでしょ、もちろん、それは使命ですよ。
でもフェダインも海蛇もないんですよ。
そう、まあね、そう考えたときにそんなクリープのないコーヒーみたいなハンブラビでいいのかっていうのは、まあまあ、
そうそう、あのせめてそのなんだろう、連邦軍のさ、その汎用系の何かないのっていう、多分ないんだろうねっていう、
持
たせられる兵装が、
うん、ないでしょう。
だ
って
も
いややっぱりね、モビルスーツの展開としては不思議なんだよ。でドムがあるんだよね。
そうだけどドムがあるから、そう
ドムはね、うん、分かるんですよ。多分あのガンダムを接収して、リバースエンジニアリングをしたのが、
うん、
ジオニック で、
それはゲルグ軍になったわけじゃん。
そうで、それが要するにツマット社はツマット社で、そのまんまその独自路線を突っ走ってたと思うんですよ。どうも確かツマット社製なんで。
だったらグフあってもおかしくない。
いやグフはね、あれジオニックです。
あ、ジオニックなのか。
ジオニックなんです。だからギャンが出るんですよ。
そうそうそうそう、
キシリア派というか、そのキシリア の、 その要するに粉がかかっている軍産副業体が多分ツマットなんですよ。
ほんまに考察せなあかんねん。
あんのだからね、全国にね、2億6000万いると言われているあのギャンファンがですね、
いるかな、ギャン、
いるかな、待ち焦がれていた、多分あのギャンとは言われるんですけど、あれ、ジオンの野望に出てくるギャンクリーガーの形に似てるんですよね。
おお。
あのオリジナルモビルスーツで、
はいはいはい、
ポンペに買ったギャンが発展した形。
うんうんうんうん、うんうん、
ゲルググイエーガーとかゲルググマリーネに近いそのポジションでギャンクリーガーっているんですよ。あのランスを持ってる。
はいはい
はい。はい、あの形によく似ていてて、あ、ギャンクリーガーやなーって思いながら見てたんですけど。ああ、そうか、まあキシリア派だからな、だからギャン出てくる。ああ、そうか、ツィマットか。ツィマットが要するに多分後ろ盾にいるんだな。でもジオン公国全体ではやっぱりあのジオニック社が、
うん、
あの国 の、 その一番でかい幅利かしてるだろうから、
うんうんうん、
だからゲルグあれかってなって、そっかって思いながらこう、
そうね、うん、
うん、でもよかったね、あのギャン、あの君はこの世界だとコンペに負けなかったよ。コンペなかったからね。
そうね、
なるほど、オリジナル機体として誰だよ。
まあ
これから先も多分出番があるよ。
あるかな、
うん、プラモも出るし、プラモも売れるよ。全国にギャンファンも多いからね。
ツイマットだと、
はい、
ズダを出してたのね。でズダがザクに負けて、
そう、はい、いっちゃんとさんコンペで負けて、
でドムは出してる、
ドムは出してる、
でゴック出してる、
ゴック
出してます、でも向こうにズゴック出される、
そう、ズゴックは確かあれかな、 MIP かな、
MIP
だけ、
うん、
出してるから、
でその後、リックドムは出してるんだね、
リックドム出してます、
でギャン出してて、その後だとガルバルディが出てるのか、
はいはいはい、
そうですね、
あ
懐かしい、
まあ、あのギャンの遺伝子をこうね組み込まれたゲルググみたいな形の、
うんうんうん、
でもね、連邦側としてはリック・ディアスも作れないしな、
ディアスないですね、
だってあれもこうドム系じゃない、どっちかというと、はい、
そうです、
だからやっぱりそこでバンブラビが出てくるってなんか変なんだよな、
まあ何かね今後その何かこう理由付けや根拠が、説明される描写があるのかと言われると、
いや絶対設定してると思うんだよ、
まあねあると思いますよ、うんうんうん、そうですね、
あでも最後であそこまでやらかしたからな、
うん、ちょっとね、うん、
まああるし、あの80年代のびっくりドッキリメカ聞けろが出ちゃったんで
例えがまあ、ね、
間違ってますね、俺は間違ってますかね、
いや間違ってないけど、うん、
あれ何のために変形したんだろうね、
わかんないです、その機構いらんかったやんっていう心から私は思ってはいるんですけど
いやいや、やっぱりほらね、そうそうそうそう、ゼータの劇版だったらやっぱりこう可変機は出てこないと、そこはロマンですから、ぜひ、
いやいやだってもうあそこまで行くと結局シャリアブル主役やんっていう話になっちゃうから、
いやいやだからそこは常にそうなんですよ、もう全てを知る者シャリアブルになっちゃってるんで、そうそうなんですよ、うん、いやーうーん、
うん、なかなかこうねえっていう、
そうですね、
うん、ちょっとね難しいなっていう、
いや正直でもそのなんかテック的な話は正直テック好きの人からするといろいろ不満点がやっぱりある作品、
まあ、見えてこないことが多すぎて、
そうそうそう、
うん、
いやなんていうかね、ものすごくこうそのなんていうかモビルスーツやモビルアーマーが出る必然性にはとにかく弱いガンダムなので、うん、どこまでその辺を含めて説明してくれるかっていう部分はまあちょっとあまり今後も期待はできないのかなとは思いつつね、うん、
でもあれか、連邦がジオンに負けてるっていうふうに考えるとモビルスーツの開発はあんまりうまくいかないから、そう考えると、うん、ボールが発展してる可能性はあるのか、
ボール系ね、うん、
ボール系か、だからそのあれかもしれないですね、シロックはいるかもしれないけど、いわゆるその連邦側のモビルスーツ作成のノウハウが薄いから、たとえシロックといえど一から組み上げるとまだそのハンブラビーあのぐらいの完成度しか出ないみたいな、
そうね、ハンブラビーにしたって確か途中から参加してんだよね、プロジェクトにはね、一から作ってたはずではない、確かね、
だからあのメッサーラとかですもんね、
そうそうそうそうそう、う
ん、メッサーラとなんだっけ、ガウスレイとかは違うんだっけ、
ガウスレイは確か系統が違ったような気がしたから、
うん、違ったっけ、
あとジオは確実なんで、
まあねまさにねそうですね、うん、
村雨県が開発してるこのサイコミュー試験用ボールなんてあったら笑うけどね
ああ
いやでもね、あのジオンのその能力、何技術が入ってこないって考えたらあり得る話
です、まあ、だからなんかサイコミュー、ね、うん、試験搭載型の何かは
ボールっていう、
だからもしくは軽キャノンとか、うん、があるのかもしれないですけどね、
うん、
まあ、
だからそのオールレンジ攻撃みたいなものに、それこそね、あの一年戦争の後半で食らったオールレンジ攻撃みたいなのを 俺たちもやるぜって考えたらさ、でマブ戦術でやるぜって考えたらさ、うん、それこそ随伴に軽キャノンかなんか置いといて、でサイコミュー搭載ボールを火力誕生にすればどうかなっていう、
まあめちゃくちゃでかくなるでしょうけどね、サイズそのものはね、うん、いやありえない話ではない、
あ、そっか、ギャプランか。ギャプランって
あった。あ、いたな。いたね。言われるまで全く思い出しませんでしたよ、ギャプランの存在は。そうですね。
あれも可変ですからね、
うん。そうですね。うん。割とロマンティですよね。そうそうそうそう。ね。
あ、まあ、考察してるとキリがないんですけど、
はい、
村雨研究所の方がニュータイプ研究では強化人間研究進んでるんですよね、あの作風見る限り。
まあ、そういう感じはしますよね。うん。うん、
あの、ゲイツ君の感能力がかなり低いので。
ちょっと、残念すぎるほど残念でした。うん。そうなんだ。
で、あれだよね。あの、ジオンの方はクローンに行っちゃうんだよね。
うんうんうんうん。そうそうそうそうそう。まあ、それこそね、たびたびユニコーンの話、まあ。
クローンの何 強化人間のクローンみたいな。どっちだ、うん、クローンの強化人間。どっちだ、
うん、
わかんないけど、そっちに行っちゃうじゃない。
まあ、そっちの方に行きますよね。うんうん、まあ、それがグレミーとか。
そうそうそうそう。まあ、プールもそうだよね。
そうかね、プールもそうですね。うん、なんかにもなってくるんで。っていう。で、それを経て、ギュネイクとかが、
うん、
ジャイクスが言うときに出てくるんで、だからまあ、どうなるか分かんない、ニュータイプの研究そのものがどこまで進んでるか分かんないですけど、でもまあ、判定ができるぐらい、その、入隊してきて、ニュータイプのその試験を受けて、
うん、
でエグザベ君はそれ通ってるわけですから、
はい、
このぐらいには研究基礎研が進んでるはずなんで、
うん、ちょっとね、キリがないので一旦これぐらいにしておきましてですね。
あ、しておきますか。まあ、最後にいいですかね。
はい、
今スマートフォンなんかで配信されているジージネーターナルっていう最新作があるんですけど。
あ、はいはい、今盛んとプロモーションもやっている、はい、
やってますね。
はい、
ですね、シーコさんがですね、撃墜されてからですね、パイロットとしてですね、シーコさんが配られたりとかですね、黒い三連星が亡くなってからですね、黒い三連星のね、はい、オルテガとガイアが追加されたりなどです、ね、
素晴らしい。
あそこは墓場なのかっていう話、ね、
いやだからもうそれは完全に商売って割り
切り、いやいやいや、そりゃそうですけど、セメタリーから掘り起こしてるんじゃないですか。
セメタリーから掘り起こしてるで、あれなんですよ。でしかもシーコさんがですね、そのパイロット特性と多分一番合うであろうモビルスーツがブルーディスニー1号機で
ダメだろ
はい、
ね、非常に今日も元気にニュータイプを殺してるって話を聞いてまして、
いいですね、はい、
心温まる話だなって思いながら、
はい、大変ほっこりするいい話を最後に聞けたなということでですね、まあまた完結するかどうか分かんないけど12話終わったら、また、完成会は撮りたいと思いますけども、ね、まあ、まとめ的な話は全然できないんですけど、やっぱね、ものすごく現代的なアニメの作り方ですよ。本当、ある意味、ちょっとこの言い方は賛否両論あると思いますけど、最先端は言ってると思う。その、うん、なんかすごくこう、キャラクターの関係性と、その、ある種のその社会的な部分の描写の軽薄さ、大きな物語を感じさせない、非常に、ある意味では分かりやすいストーリーテリング含めて、知る人だけ分かればいいといったような、そういう仕掛けだけをこう散りばめるという手法そのものが、ものすごくある意味現代的な脚本の作り方であって、すごく計算はされていると思う。うん。で、その上で、まあ、上手だなと思う要素の一つとしては、やっぱり劇場版を、ビギングを、見た人にとってのご褒美がちゃんと続いてるっていうことなんですよ。明らかにビギングを見ている人間とそうでない人間で、今回のアニメシリーズの理解度に関しては解像度が違うと思う。これは、どう考えてもね。うん、その辺はすごく巧みであって、ちゃんと劇場版でお金払って見た人へのご褒美が長く続くのは すごく好ましく見てます。うんうんうん。そこはすごく巧みだなと思うので、まあ、なんだかんだ文句は言いながら最後までまず見ると思いますので、また、この3人で反省会をやることになるかと思います。はい。一旦ちょっとこの辺で。で、今日はね、ちょっとすいません。しばらくご紹介できてなかった置き手紙の方ですね。ご紹介をして、参りたいと思っております。はい。すいません。ちょっと時間が経っちゃってたのでね、申し訳ありません。今日は、メールでいただいてる方で、ね、ご紹介します。X のハッシュタグがまた、次回ということでよろしくお願いします。 では早速ご紹介をしてまいります。1つ目、選手権を聞いてということで感想のお手紙いただいております。ありがとうございます。萩原さん、閣下さん、ジダラクサイさん、お疲れ様でございます。江戸の新と申します。こちらではようやく桜が咲きました。すいません、この時点でだいぶ放置してしまったことがバレてしまいます。申し訳ありません。
そんなこともないよ、まだこっち咲いてるもん。
ああいや、まあ、エゾノシンという名前をから想像するにと、まあまあまあ、深読みをすればキリがないんですけれどもね。
はい、
はい、選手権楽しく聞かせていただきました。皆様のものを聞いてなるほどと感心いたしました。聞いてみて私も思い当たるものがありました。中学生くらいからオジー・オズボーンが大好きで、何と言いますか、私のヒーローなんですね。マッドマンと呼ばれるくらい奇想天外な行動で皆を驚かせておりました。オズボーンズというオジーオズボーンズとその家族のリアリティ番組がだいぶ前からありましたが、それを楽しく見れませんでした。私のヒーローが怪我されている気がしました。また最近ではお年を召してきておりまして、シャレになってしまいますが、おじいさんになってきています。好きなヒーローが老いるのはしょうがないのですが、あまり見たくないですね。わがままかもしれませんが、私の中のオジーオズボーンは永遠にマットマンなんですよね。笑う。追加、声の形について感動的だと楽しまれている方が多いようですが、私は見られません。一時期いじめられておりましたので、いじめる側にも理由があるということに耐えられません。どんな理由でもいじめは私にとって罪でしかありません、といただきました。ありがとうございます。はい、
はい、
オジオズボンですよね。はい、
サバスですね
そうですね、はいはいはいはい、もうね、また元気ですからね。もうだいぶ確かに。
なんだね。パーキンソン病を患ってらっしゃるんだね。
そうそうそう。ですから、最近のやっぱお姿を見るとね、ああ、だいぶお年を召されたな、という、ね、感じはありますし、まあ、あとは、まあ、エゾノシンさんも触れられてましたけどね。MTP でやってたんだよね、オズボーンズっていうさ。うんうんうんうん。そうそうそうそう。でね、本当にはちゃめちゃな性格、生活ぶりがですね、描かれてて、あれも、なんかね、ゾノシンさんのおっしゃることもわかるんですよね。私も、おお、すげえと思って見てたんですけど、なんか、まあ、ちょっとゾノシンさんがそう思われたことかわかりませんけど、なんかある意味で、なんかその、エキセントリックぶりを周りが、なんか、こう、面白おかしく見て消費しているといったような感があったんだよね、あのオズボーンズはね。うん、だから、
まあ、でもね、その頃の、まあ、いわゆるロックバンドのメンバーとしては、
うん、そうね、
まあ、そういう人がいっぱいいるので、
そうそうそう、オジオズボーンに限らずなんだけどね、そこはね、
リッチ・ブラックモアだってひどいもんですよ。
ひどいもんだよねもうね、もうとてもじゃないけど、この現代でやらかしたらもう何回ローに入れば、そして何回 SNS で
爆発を起こしてさ、うん、そのまんまライブ終わってヘリコプターで逃げてるからね、
やり逃げおじさんですから、本当にもうね、うん、大問題なんですよ。はい、いや確かに、でもなんだろうね、そういうこうある種の伝説でもって語られるロッカーというものも、もうこれからは生まれないだろうなと思いながらですね。なんかその子のでもこう思い出にやっぱり浸るというのも一つのありようですよね。声の形はね、ほんと、まあこれもちょっと触れましたけどね、やっぱ辛い話ですよね。
いやだから、いいと思いますよ。
いや、いいと思う、本当に。
自分にとってはいじめはね、その、やっぱり悪でしかないので、認めないって、いや、それはそれで、全然いいことっていうとなんかちょっと変だけど、そういう、主張はあってしかるべきだと
思います。もちろんですね。まあ、本当に、なんていうか、いろいろ、とにかく心をこう、ざわめかせる類の作品ですのでね。はい、これはもう当然一つの、作品との向き合い方としてあると思います。はい、ありがとうございます。浩司小玉さんいただいております。題名はありがとうございました。愚者の宮殿の皆様、こんにちは、あるいはこんばんは、浩司小玉です。先日は地下516回こんな理由でこの作品無理なんです選手権にてお便りを採用いただきありがとうございました。その上栄えある自堕落祭賞までいただき、強烈 恐縮至極です。番組内で未完になったことで一番悔しい思いをしているのは作者だというお言葉を聞いて、長らく積んどく状態であったアンドーナツの最終巻を読むことにしました。読後の感想としては予想通り中途感が甚だしくも、モヤモヤが残ってしまいましたが、巻末に編集部から20巻をもって最終巻とした事情が説明されており、納得せざるを得ませんでした。大変心残りではありましたが、最終巻まで読み切ったことで、一読者として決着がつけられた気がしています。愚者の宮殿の今回の企画がなければ、未だに最終巻を読んでいなかったことでしょうから、そのきっかけをいただいた愚者の宮殿には感謝です。ありがとうございました。これからも番組の配信楽しみにしております。漫画ついでにちょっと一言。私が愛読している漫画に横浜買い出し機構という作品があります。おー、懐かしい。ところがここ数年この漫画書籍の中古市場価格が爆上がりと言っても良い様相を呈しているのです。あ、そうなんだ。何があったのでしょうかね。単に絶版ということでは片付けられない事情がありそうなのですが、ということでいただきました。ありがとうございます。はい、この方はあれですよね、この回を聞いていただければわかるんですけれども、作者の方のご不幸があってね、未完で終わってしまっている作品の最後の巻を読むことがどうしてもできないといった置き手紙でしたよね。はい、で、今回、私どものこう配信を聞いていただいたことがきっかけで、積んどくから、最終巻を読むことにしたということなんですよね。うん、で、すごくこう小路児玉さんにとってみて、感謝ですというありがたい言葉はいただいてますけれどもね、このおっしゃる通りだと思います。そのモヤモヤが残ってしまうというのはね。これは仕方ないし、やっぱそこからどうしてもこう作者の無念さみたいなものは伝わってきちゃうしね。いや、だからこう単純にね、良かったですねとはちょっとね、言いにくい話ではあるんですけれどもね。
けれども、でももう、やっぱり読者であるならばそこまではやっぱり見ておくべきかなっていうのはちょっと私の個人的な意見ですね。
いや、そうですね、私も同じ考えでして、やっぱり辛い気持ちはすごくわかるんですが、その作者が送り出したものをそこまで、完結はしていないにしろやっぱり受け止めるっていうことのやっぱ意味みたいなものを感じるんですよね。
だから、アルス乱戦記とか降格機動隊みたいに14年とか17年待って続きが出るならいいんですけれどもも
うね、それが叶わない作品ということでね、
あればやっぱり自分の中での決着をつけるのが一つ必要なのではないかなとは思っています。
そうですよね、だと思いますよ。
なんでこんなに値上がり、こんなにっていうか値上がりしてるんだろうね。
ね、
すごいね。
マスター横浜買い出し機構って読んだことあります？
なんかね、ちょろっとしか読んだことないんですよ。
はいはいはいはい。
それで今見たら、
なん
か全巻セットがやれ2万だ3万だみたいな全部古いのとなんか新装版っていうのがあって、
そうですね、
古いのは全14巻、新装版は全10巻らしいんだけど、古いやつはなんか高いですね。
高いですね。
絶版だからかな。
アフタヌーンで連載してましたよね。で、なんていう、 SF なんですよ。SF っていうなんかちょっと言い切るのもあれですけど、主人公だってね、ロボットだしね。なんか、ある種、その気候変動でしたっけ？なんかでも緩やかに地球が終わりかけてるのよね。そういう中の、滅びに向かう非常に救いのない世界なんだけど、なんか、そのくせなんかどこかのほほんとして日常生活がこう繰り広げられるという不思議なテイストの漫画だったんですよね。そう。OVA か何かがあって、椎名ヘキルさんでしたね。主人公演じてらっしゃったのね。はい。
ああ、そうでしたね。
そうなんですよ。ね。なんか不思議な魅力のある作品ではありましたよね。こう。
今ね、シチュエーションが、似てるって言っちゃっていいのかな。実は、X なんかでもポコポコその話題が出てくるんですけど、
はい、
今ね、アポカリプスホテルっていうの
やってる。ああ、出た やってますね。はいはいはい、はい、
あの絵が竹本泉なのよ
ね。
うん、では
いはいはい、
ちょっと気になったんで1話だけ見てみたんですよ。
1話だけ、はい、
竹本泉だね。
そうね、
はい。
いや
いや、あれはね、まあ好き嫌いあると思うけど、好きな人はたまらんだろうなっていう感じはしました、
ね。そうですね。うんうん、うん、
まあちょっと2話とかもちょっと時間作って見てみようかなと思ってるんですけど、
独特の。
個人的には、ちょっとどうかなっては思って、
はいはいはい。
まあ、2話目以降見たときにそれがどう変わっていくかっていうところなんですけど。
いや。でもね、こういう作品は僕は結構好物で、うんうん。僕もなんか、なんとなくゆるりと見てるんですけれども、はいはいはいはい、なんだろうね、それこそさ、なんかね、90年代のなんかこう作品の匂いがするよね、あの頃のさ、なんかこう SF 感といい、日常感といいね、それこそなんか僕も思いましたよ、横浜買い出し機構のこともちょっと思いましたよ、うんうんうん、このテイストみたいなね。
そうそう、今、うん、この話題が出たからふっと思い出したんだけど、
いやいやいや、
アポカリプスホテルの1話見たわと思って、うん、
そうですよね、いや、わかりますね、あ、
まさか令和の世の中に竹本泉デザインのキャラクターが動いてるところを見ることになるとは。
いやね、
長生きする、アイラン以来みたいな。
長生きしてるといいことがあるもんですな。
いつ口の中に割って出てくるかなと思って。
ああ、本当ですね。いいですね。ああ、いや、いいですな。ああ。
まあ、ちょっと2話以降も見てみたいなと思ってます。
そうですね。はい、まあ、おそらくあんみつ姫もそのうちリメイクするんでしょうから。こうなってくると。結構、なんだろう。ゲーム系とかパソコン系の雑誌の挿絵とかもよく書いてた方なので、我々にしてみると非常にこう、なんていうか身近な先生ですよね、竹本泉先生って。こうジドラクサさんもそうでしょう、多分。
そうですね、
うん、
でこう なんていうの、その SF ファンとかそういう層にやたらと支持が高いみたいな。
そうそうそうそうそう、そうなんですよ。
なんかそういうのあるんです
か。ありますよね、なんかね、
なんとも言えないこうその世界を構築する人なので。
そうなんですよ、そうそうそう、ちょっとベクトルは違うけど、遠い部分では浅利義藤先生と同じ組合に入ってるかもしれないね、大きく捉えればね、大きく捉えれば、うんうん、特定のこうマニアック層の支持があるっていう、ね、
そうそうそう
それはありますよね、その世界観も含めてね、うんうん。
今まの SF 大会ってあるんですか。
あ、やってますよ。
そういうところに出てる人とかのすごく支持してそうな感じ。
そうそうそうそう、そうですよ、うん。そうなんですよ。まさにね。うんうんうんうん。そう、これ系のファンっていう結構海外にも多くて、竹本泉先生リスペクトの漫画とか SF 作品って結構アメリカとか行くとあるって、一ジャンルになってるんですよね。うんうん。これ系が。日本よりも海外の方がもしかしたら有名な方な先生のお一人かもしれませんね、はい、
どこかこうのほほんとしてる世界観だよね。
それもその癖ちょっとやっぱりずれているっていう。
でなんかこう、うん、でもなんかバックボーンにはハード SF あったりするんで、
そうそうそうそうなの。
だからあのアポカリプスホテルもそうだけど、あ、すいませんね、うん、なんかあのちょっと離れちゃってるけど、
いやいやいや、ね、
なんか変なウイルスかなんかで地球に住めなくなって、地球からみんないなくなってみたいな。
そうそうそうそう、ね、そうなんですよ、うん、
はい、
はい、ありがとうございます。
失礼しました。
コウジコダマさん、ありがとうございます。今日ご紹介最後はこちら、月島さんからいただいております。題名はですね、地下516階で送ろうか迷ったお便りということで、これ面白いですよ。地下516階拝聴しました。私こんな理由でこの作品ダメなんです選手権の募集をされている時に真っ先に思いつくものがあったのですが、他の方が挙げる話の邪魔になるかもと思い、送るのを一旦踏みとどまっていました。その結果、やはり同じタイプの投稿が全くなかったので送らなくて正解でした。しかし、やはり皆さんにも伺ってみたい話ですので、お便り会の末席あたりで読んでいただければ幸いです。偶然ですが末席になりました。私のダメな作品、それはナースものの AV です。アダルトビデオ。もともと身内にナースが多く、仕事の忙しさをよく聞いていたり、 子供の頃世話になった時期もあったりしたため、ナースもの特に今手が使えなくてさ、看護師さん頼むよボロンのような患者側が反強制してくるタイプのものは見るだけで仕事を増やすんじゃねえ処すぞとエロさより怒りの方が湧いてきていました。しかしそんなナースものに後年新しい波が生まれます。それは性欲処理専門外来というシリーズです。このシリーズでは患者は自身の性欲に困る存在であり、その性欲に対して看護師たちそれぞれが悩みつつもしっかりお仕事として向き合うというドキュメンタリーな作りで、そのプロ意識にはうちのせがれも思わず直立不動で敬礼するありさま。何を言っているんだ。私のダメ AV ジャンルは専門外来によって見事治療されたのでした。お三方にも AV に限らずエロのジャンルでこれがダメ、あるいは昔はダメだったけど今はいけるのようなお話があればぜひ伺ってみたいです。もしない方は好きな寿司のネタを教えてもらえればそれで満足です。長文乱文陳文大変失礼しましたということで大バカ者が。
ナースモノ閣下はどうなのさ。
ナースモノはね、いやー月島さんとちょっと似てますね。私はまさに妻が看護師ですので、ね、ねあんまり触手が伸びないことは事実ですね。で両方わかるんですよ。その手が使えなくてよろしく系も知ってるし、性欲処理専門外来も人気シリーズなので、これも見たことあるんですけど、本当にドキュメンタリーチックなのよね。ナレーションも女、落ち着いた女の人でさ。はい。今日はこんな病院の一日を覗いてみましょう、みたいな感じでやってんだけどさ。やっぱりね、妻の苦労をしている、知っているだけにですね、若干エレクチオンしないなという感じはやっぱありますね。どうですか？こう、マスターは、このジャンルは苦手だとか。これは前はダメだったけど今いけるみたいなのあったりするんですか。
ですね、なんだろう、あんまりストーリーあるやつって好きじゃないですね。もう行為だけでいいんですよ
じゃあ、総集編的なので全然 OK みたいな感じですか。
OKOKOK、ね、ストーリーとかは、特に期待していなくって、はいはいはい、いやだから要はその出演者さんがどういうその、うん、ね、その絡みをしてるかっていうところをやっぱり見たいから、はい、自分はね、あんまりストーリーどうこうとかシチュエーションどうこうっていうのは、はい、あんまり考えないというか、
じゃあ例えばデビューものとかだと下手すぎて30分ぐらいインタビューしてたりするじゃないですか。
はいはいはい、はい、
あれはもう
全部飛ばします。
あ、そう、うん、なかなか始まんねえなっつってこう、
そう飛ばします。飛ばして、ああ脱ぎ出したねみたいなとこからかなみたいな。
ああ、もうじゃあ、うん、はっきり言ってインタビューいらねえっていうタイプですか。
うん、だからそれこそこういうとこであんま名前出さない方がいいか、他のポッドキャストさんで、はいはい、こういうとこいらないんだよみたいなことをおっしゃってる方がね、
はいはいはい、
いらっしゃるんですけど、結構そのAV に関してはうなずけるところが自分はあって、で、どっちかっていうとリアルなやつの方が好きなんで、
その、はいはいはい、
やっぱりあんまり演技もさ、AV の演技ってあんまりその、お上手じゃない方もいらっしゃる。
まあまあもちろんね、
なのでまああんまりいいかなみたいな、
ね、ああそうですか。
で苦手なのはね、
はいはいはい、
痛いやつ、
あ
まりにもその、
はいはい、
ちょっと縛ってちょっと優しくぐらいだったらいいんだけど、本当にハードな、
ハード、
いやこれは痛いでしょうっていうのはダメ。
はいはいはいはい、
はい、もうあ痛い痛いってなっちゃうんでダメですね。
なるほどね、そうか、はい、ジドラクサイさんは
首絞めるやつとか
ありますよね。で本当にね、女優さんの顔色がみるみる赤黒くなっちゃうようなやつとかあるじゃないですか。ダメですね。
ダメです。はい、
ジーダさんはどうですか。こう
考えてはいるんですけど、そこまでないかなって思ってたんですけど、
はい、
あえて言うなら SM とかかな
はあんまり得意じゃないっていう感じですか。
得意じゃないとか、まあ、見ないです、
ね、見ない。ああなるほど、
はい、あ別に上に立たれたいと思ってないんで、多分見ててもムカつくだけなんで
なるほどね。
あの別に屈服したいとは一切思ってないんで。
あ、そういう願望があんまないって、あんまっていうか全くない。
ゼロですね。だからゼロ。あれを僕にしてみればただの暴力なんで。
なるほど。じゃあ、はい、わざわざ時間と金をかけてそんな腹の立つものを見るなんてことはないっていうことですね。ですね。そうなのか。
はい。
あの、私はね、なんかこう、純然たる回答ができないと思ってたんですよね。その、というのはやっぱりこう、仕事とずっと長く結びついてましたので、参考資料的に見るものはいっぱいやっぱあったし、今度は何系のエロゲーだよって言われたら、やっぱそれ関係の AV とか、やっぱエロゲーはやったり見たりはするので、なんかこう、それをやってると、自分の趣味思考みたいなのが分かんなくなってくるんですよ。そうそうそうそうそう、もう仕事としてなんか見ちゃってたりすると、もう、いや、ちょっと下品な話で恐縮なんですけど、どんなに可愛い女優さんや綺麗な女優さんでも、仕事の参考として見てるときっていうのはもうピクリともしませんね。ピクリともしないです。はい。もうメモ取ったり、あの、こう、コンテのなんかラフとかちょっとこう、あの、絵師さんに指定出さなきゃいけなかったりすると、あの、ラフコンテぐらいは書くんですけど、一時停止して、1ミリも、ちょっとごめんなさい、ちょっと。あれなんですけど、はい。あの、反応しないみたいなことはよくある感じですね。うん。で。
あのね、ごめんなさい。ちょっと、間で割り込むんです
けど。どうぞ。
今ね、自分の中でちょっとした発見がありました。
ほう。
要はその実写、まあ、のね、実写の普通の AV だと、さっき自分ストーリーいらねえわ、みたいな話をしたんですけど。
はい。
これが、媒体が漫画とかのアニメじゃなくね、
はいはいはいはい、
漫画とかになると、
うん、
あのね、シチュエーションしっかりしてる方が好きかもしれない。
なんでだろうね、
うん、
なんでだろう、
なんでだろう、やっぱ理屈で興奮するのかな。
うーん、理屈で興奮、
ね、それこそよくあるじゃない、なんか人妻が
弱いみたい
なのとかね、だからそういうのもなんかそのよろめく過程がしっかりしてないと嫌なんですよ。
はいはいはいはい、はい、いやタイパもあるんじゃない？タイパもあるんじゃない？やっぱりこう。
うん、それもあるかもしれない。うん、
だって漫画とかの場合はさ、まあ言うても、ね、数分とかだったりするじゃないですか、その。
まあ確かに。
ね。だけど AV だとさ、ほんと凝ったやつだと30分ぐらい本当にエッチなシーンなかったりするからね、普通にね。
そうそう。
うん。そうするとさ、こっちもさ、そこ見たくて、こう、ズボン下ろしたんじゃねえんだぞ、みたいなことあるからね。やっぱりね。うんうんうんうん。そうか。
なんかそういう派遣が今ちょっとありましたね。
うんうんうん、逆に言うとさ、はい、いや、あの、僕が長年いたエロゲの世界はさ、ある種その、萩和さんが AV でバッサリ切ってる部分が9割ぐらいだったりするわけですよ。逆に。
そうそうそう。それはね。
うん、そうそうそうそう。だから、なんていうかもう、下品な言い方をすればさ、ある意味シチュエーションと過程で抜かせるみたいなところがあるからさ、実際のこうね、うん、あの絡みが始まってからっていうのは逆にどんな作品でも大して変わらないんだよね、こう言っちゃなんだけどさ、そこに至るまでのやっぱ過程がやっぱり大事っていうのはあるんでね。まあ本当に初手からエロエロみたいなエロゲも中にはあるけど、昔も今もメインストーリーはやっぱストーリーものですから、うんうんうん、それは
だからエロゲーでも一時あったじゃない、やっぱりその、あの、例えば何、泣きゲーの、
うんうん、
ジャンルのものがあれば、
はい、
抜きゲーの
そうそう
ジャンルのものがあったりとかして、
うんうんうん、
やっぱりその、なんて言うんだろう、その、植物的みたいなものと、
うん、
その、それまでをこう、貯めて、積み重ねて、最後ドーンみたいな。
そうそうそうそう。
やっぱり両方あったんですよね。
ありました、ありました。そうなんです。だから、
なんだっけな、なんか、それこそ98の時代とかに、本当なんか、うん、もう、立ち上げたらすぐエロみたいなのもあった気がする。
うんうんうんうん。
シリーズとして。
あるある、ありますよ。
ありますよ。
うん。あるし、ね。そうそうそう。それこそ本当の最初期なんかはむしろもうエロなんだよね。結局それは容量の問題で、すぐにエロ入んないと収まんねえみたいな時代もあったからね。うんうんうん。そこからちょっと、80年代後半、中盤ぐらいかな。からある程度、まあ、あのフロッピーディスクが 3.5 インチになって余裕出てきて、ちょっとまあエロに至るまでの過程も 描写ができるようになってきたとか、あるいは CD ロムがある程度出てきてみたいになってくると、なんか幅が広がってくるんですよね、その辺もね。
ですね。まあちょっとゲーム性出したりとか。
そうそうそう。で、さっきマスターが言った泣きゲーっていうのも、例えばこれも大昔の愚者級で語りましたけど、エロゲで出さなくたっていいじゃんぐらいのものがあったりするわけよ。申し訳程度にエロは入ってるけどっていう。でもそれって結局物語としてのリアリティを出すために、エロゲでしか出せない、あえてエロゲーでしか出せないシチュエーションにこだわって作ってる作品っていうのもあったわけですよね。例えば一般ゲームのカテゴリーだったらどうやったって恋愛シミュレーションゲームで性行為は描けないわけじゃないですか。だけど普通リアルに考えれば恋愛シミュレーションゲームであっても、恋愛する過程でそういう性交渉をするっていうことは絶断なんていうの不自然なことではないですよね。むしろ自然なことじゃないですか。付き合ってる女性ができたら、まあまあ多くの場合は結婚前に婚前交渉もあるみたいな、むしろそれがない方が不自然っていう考え方もできるわけであって、そうなればまあまあまあエロゲというカテゴリーの方がある種の リアルな恋愛シミュレーションが描けるという考え方も成立するんですよ。だからまあ本当にそういう意味で言うとでまたっていうか、今のエロゲの世界もまあなんかある種のでもそういう疑似恋愛を体験するそのスタンダードなオーソドックスなスタイルのものが今はまた増えてきてるのかなという印象はありますけどね。あ、それで言うとちょっと駿河屋がなんか急にエロゲの取り扱い、エロゲというかエロゲに限らずですけど、成人向けのものがごっそりなくなってて、なんかある日突然予告もなくびっくりしましてですね。はい。
あ、なんかそれこそツイッターかなんかで見たな。
そう。
それこそだからカード会社の圧力に負けたんじゃないかな。
そうそうそう。最近富にあるんですよ、それが。そう。で、ついに駿河屋もか、みたいな。ね。そう。さらに言うと、今、DMM の、動画プレイヤーって、新規で iOS の端末にダウンロードできなくなったんですよ。で、今インストールしてる人は使えるんですけど、新規のインストールができなくなっちゃったんで、今 DMM では、誤って削除したりしないようにしてください、みたいなことを言ってます。もう二度と入れられなくなりますよ、みたいな。もちろん、ブラウザから行くことはできるんだけれども、はい。再生のアプリはダメになっちゃった。なんか、いろいろと締め付けが厳しくなってきてるな、という印象がありますね。
まあ、世の中だね。
本当ですね。いや、なんかさ、やり方がこすいというか、汚いなって、なんか、思っちゃいますね。なんか、そうやってなんか、どうなんでしょうね。これもなんか非常にこう、プラットフォームが寡占化されている弊害なのかななんてことをね、思ったりしますね。あとなんだろうな、なんか、昔から、一つ、ありましたね。コスプレものの AV でこう、さっさと脱がせるやつは昔も今も大嫌いです。はい。あったわ。そうそうそうそう。
そうですね。それ言ってないなと思ったんですよ。今は昔の話で生放送をなさった頃にそれを熱弁されておって、この人何を言ってるんだろうって
思
った記憶
があ
る
ので。みんな思ってんじゃないのそれ。そんなことないですか。
いや、だから生放送で言うなっての昼の放送で。
あ、どうもすいません。10年前の私をちょっと、今怒られましたね。はい。すいません。真っ昼間にそんなこと熱弁してました？
はい、だってタクティクスオーガおじさん終わった後に、
はい、
いろんなゲームやったじゃないですか。
やってましたね。
そこからほら、要するにその真面目さじゃないところが出てき始めたので。
ちょっと私のキャラ編を解説しないでくださいよ、そこんなところで。ね、
軍師がいなくなって、その真面目にできなかったゲームを攻略していこうみたいなチャンネルから、
はい、
だんだんね、その、いわゆるそのゲーム配信チャンネルにこう切り替わってた頃にですね、
はい、
そういった話とかですね、
はい、
まあ、割とこうね、荒れるというか、その、突っ込んだ内容とか来るじゃないですか。
はいはいはい、はい、
って。で、その時のやり取りに対して、まあ、その AV ネタ何が好きですかみたいな話した時に切り返してそういった記憶があります。
よく覚えてますね。いや、でもね、本当そうなんです。はい。もう、コスプレものはね、さっさと脱がせるんじゃないっていうことは、今も昔も、 はい、思っております。はい、
いやでもね、あの脱がせないでずらしてっていうのが好きだって言ってたよね。
あ、そうそう、バラさないでくれます、ちょっとあんまり歯を、そうそう、
それ記憶あるわ。
はい、パンズラ派なんですよ。パンズラ派です、僕は。あの、はい、まあ、まあするとね、あの嫌がられますけどね、実際にするとね。はい、 AV の中ではパンズラ派ですね。はい、ぜひあのパンズラ派の皆様の、応援のメッセージお待ちしておく。来ないかな。はい、
本当に来るぞ。
すいません。はい、もうね、私もちょっと、はい、ちょっとエロゲの推しのことの一線からね引いてしまいましたんでね、ちょっとこうあんまりこれ今後は少し控えめに、していきたいなというふうに思っておりますけれどもね。はい、ということで、月島さんありがとうございました。本当にね、こういう置き手紙は大好物ですので、また今後もね、いただければなというふうに、思っております。はい、ということで今日はですね、前半はジークアクス、まあ配信段階では第7話まで来てるのかな、はい、のあれやこれやの話、後半は、メールでいただいていた置き手紙のご紹介をさせていただきました。はい、ちょっとねこの間間が空いちゃってね申し訳なかったんですけれども、また、定期的に配信をしてまいりますのでね。なんか、で最後にマスターの方はなんかいろいろ X でなんかこう今後こんなのやってみたいなのをポロッとつぶやいてた。
はいはいはいはい。
ありましたよね。
まあどなただったかな。いや、そのほら、これからもできたら F1 回やってほしいなみたいな。
そうなんですよ。
ちょろっとあって、はい、じゃあもう逆に、
はい、
愚者級 F1 勢集まれと。
おお、いいじゃないですか。
集まれお前らと。おじさんと話をしようじゃないかっていうのを
一
回やっても面白いかな。
いや、やってくださいよ、ぜひ。ちょっと
なんかで、いや、やり方としてはいくつかあってね、
はい、
だからその見やすい時間帯のレースを選んで、レース見ながら2時間、うん、なんかこううえーみたいな、それこそあの何、あの野球中継見てる、
はいはいはい、
あのなんかね、衣装ピン抱えた親父みたいなことをやるっていうのもいいかなとも思ったり、うん、まあそれとは別に、あのまあ、愚者級 F1 回これまで聞いてどうでしたかみたいな
話
を俺が聞くでもいいし、
いいじゃないですか。もうやっぱり
この際だから、あの埴輪おじさんに物申すでもいいかなと。
そう、埴輪おじさんにもう言いたいことがあると、なんだお前のF1 論はみたいな、
お前のこのポッドキャストの物言いはなんだと。
ないいね、お叱り、お叱り、
お叱りを受けるっていうのはありかな。
ありだと思います。はい、
でまずそういうのをね、もしあの参加してくれる方がいらっしゃれば、
はいはいはい、
やってみたいかな、
なるほど、
みたいなのはちょっとあったんです。
はいはいはい、
うん、まあそれは変な話、あの例えばそのね、まあ今ちょっと閣下もあの生活がいろいろ変わるんで、
そうなんです、
収録できない日とかもちょっと出てくると思う。
6月は特にそうなると思います。ちょっと、
ね、だからそういう時に、
はいはいはいはい、
逆に自分がこう跳ね伸ばしてこう好き勝手やるみたいない
いですよ。はい。
はまああってもいいかなみたいな。
閣下の犬間に思いっきり選択をしていただきたいなと思いますけれどもね。はい、ま
あ、そういうのがまず一つ。
一つ、はい。はい。
それからもう一つ書いたのは、あの悔しいでもビクンビクンってあのまたふざけて書いた。
何なのあれは一体。
思ったんですけど、はい、いや、はい、それはあの今回のそのまああのジダルクさんがまあ立案してくれたその。いやこれ私読めないんです、うんうんうん、見れないんですっていう選手権を今回やったじゃない、
はい、
そのね要は逆なんですよ。
なるほど。
だから、はい、いやこの作品例えば気に入ら、うん、すっげえ気に入らないとこあるんだけど作品が気になって結局見ちゃうんだよねとか、
はいはいはいはい、はい、
例えばね、
ありますよね、うん、
あとはあの、うん、もう例えば この人のこの作品についてはある意味諦めてるんだけどでも捨てられないみたいな捨てられなくてずっと付き合っちゃってるよとか、
はいはいはいはい、
うん、とかなんかそういうそのちょっとなんて言うんだろう、そのこうねじれ愛情がねじれちゃったやつ、
わかりますよ、はいはいはいはい、
みたいなのを集めても面白いのかなっていうのを前回のそのねやつを聞き直したんだけど、はいはいはい、その時にああそういう切り口もありかなとはちょっと思ったんですよね。
なるほどね。私本屋やってた頃にあの欠かさず王家の紋章を買ってくおばちゃんがいるんですね、
うん、
で毎回こう来るたびに本 当にお話が進まないの。でも作者、あの作品知ってます？大きな紋章ってなんとなく、あの作者の独り言みたいな独白がいっぱいブワーって書いてあったりするのよ。全然関係ないような話が、ストーリーと。もう本当何書いてるのかしらね、この先生は。もう本当全然進まないの。もう嫌になっちゃうと言いながら、毎回しっかり予約して買っていくのよ。っていう。
そういうのとか、
ね。そう、うん。それもある種の多分今のカテゴリーに含まれるのかなと今ふと思い出したんですけど。そう。
だからもしそういうのが面白いですねっていう声があるんだったら、ちょっとやってみてもいいかな、
はいはいはい。いいですね。
とはちょっと思ったんですけど、まあただね、うん、今回その、いやこれ見れないんですっていうのをやったばかな、やったばっかりなので、
はい、はいはいはい。
まあちょっと温めた方がいいかな。
なるほど。はい。ちょっとタイミングを見て。はい。ありがとうございます。
たまに企画も出さないとね。
そうなんですよ、はい、ぜひぜひ。ジダラクサイさんはいかがですか、今後こんなのどうでしょうみたいな。
こんなのどうでしょう、なんかあるかなってずっと思ってるんですけどね、
うんうんうん、
あんまりこうないかな、うーんっていう。結構ほら、溜まってる企画があるじゃないですか。
そうなんだ
よ、やろうって言ってたやつ。
そうなんです。
だからそれがある、
すいません、
そっちを片付けてからかな
と。私がそう、それこそ、つんどくならぬつん配信しちゃってるものがあるんで、はい。そこをやっぱりね、やっていかなきゃなっていうのもありますよね。
あとはほら、頓挫したあの物語関係のやつ。お父さんはどうしようって。
どうもすいません。それは私が悪いんです、完全に。
ぼっちゃおうかな。
はい、はい。
一応ね、ちゃんといろいろ調べたりとかしてたんですけど。
ありがとうございます。すいません、本当にね。そうなんですよね。
あ、これ、でもこれはまだ先の話だからなと思いながら、
うん、
何かこう、そうです。今読んでるものもそんなに多くないですからね、今、漫画も。
まあね。
うん、ああ、じゃちょっと私がやった実験の結果だけちょっと今お知らせしようかなと思うんですよ。
何でしょう。
久しぶりで、私もその非常に好きな作家さんなんで、
うん、
藤田和弘先生と下本和彦先生が同時連載されたじゃないですか、サンデーで。
あったね。
新規連載されたじゃないですか。
はいはいはいはい、
で、買ったんですよ、サンデー買って読んで、あ、面白そうと思って、よし、これは単行本を待とうと思って、うん、だからこの買ったサンデーどうしようと思って、あ、そうだ、店に置いてみようと思って、ちょっと目立つところに置いたんですよ、バンって。
普段は置いてないんですよね、ちなみに。
全然置いてないです。うん、ジャンプとか、まあ、スピリッツ、うん、モーニング、スペリオールとかが置いてある、はい、あと新聞ですね、はい、置いてあるんですけど、
うん、
そこにね、3000とか約サンデーの文字をバンって入れたんですよ。
どうですか？
3週間だって1ミリも動いてません。
そうですか。いやね、本当だよね。うん、いやなんかね、僕が今ね、調査をしたいなと思ってるのは、皆さんの、通ってる床屋に置いてあった漫画何ですかっていう調査をちょっとしてみたいなと思ってるんですよね。
ああ。
そう。明らかにね、何か傾向があるような気がするんですよ、ここには。こう、調査をしたいなって。そう。
あったけど読まないやつってあった。
うん。どうですかね。
やっぱり確かに傾向はあるわ。
あるんですよ。
あるかな、でも。そう、ほとんどそこしか使ってないから分かんないですけど、一応全部言えますよ。
お
多分、シリーズ的には。
そうなんだ。
あと傾向がどうか分かんないですけど、パトレイバー、おいしんぼ、うん、名門タコニシ応援団、名探偵コナン、ザ・シェフ。
ああ、ザ・シェフはありがちですね、なんか。あとね、包丁銀味兵率も高いと睨んでるんですよ、個人的にはね。
ああ、本当に味兵もありましたね。
そう。なんかね、その、床屋系と言われるジャンルが俺はあるんじゃないかと睨んでいて、ここについて。
一話完結で、こうね、スパッと読み、
そう。
何巻取っても大丈夫。
そうなんです。
っていうやつだってなると、結構やっぱ珍しい。いや、それこそコナンとかの系譜になりますよね。
そう。で、意外とでもゴルゴ少ないみたいな話もあったりして。
ああ、ゴルゴは少ないですね。あ、そう、金田一もあったな、そういえば、
うん、
自分行ってたとこゴルゴ置いてたよ。
あ、置いてました。あ、あるんだな。
今行かなくなっちゃったけど、
うん、
ゴルゴとか、ね、何あったかな、静かなるドンだった
ありがち。いや、わかるね。なんかね、床屋系とまたラーメン屋系でね、傾向が違うような気もして、なんかその辺をね、ちょっと一回リサーチしたいなっていうね、感じはあるんですよね。ああ、そう。
うん、そうですね。一応ね、蕎麦屋系で言うとですね。
はい。蕎麦屋系。
あれなんですよ。ペーパーバック版の鬼兵が、しこたま安子さんの、ね。
あのたまにあのコンビニとかで売ってるやつでしょ、あのこう、
そうそうそう、ポタバックは
ね、あれね、分厚いやつね、いいですね、
あれをねバーって並べてるんです、
はい、まとめて買ってきたの、
まとめて買いました、
安いしね、
安いし、あとは、うん、あの定番ですけど、その同じシリーズでおいしんぼとか
あるよね、あの、はい、テーマ別にエピソード集めたこち亀なんかもたまにあるよね、あのこうコンビニとか行くとね、
ペーパーバッグ版はね便利なんですよ、
あれいいよね、あ分かる、
あれ並べるには便利だし、結構読むんですよ鬼兵
であれだよね、ボロボロになっても惜しくないんだよね、
そうそう、
あの読む側も別にあの提供してる側もええよええよっていう気持ちで、
うん、そうですね、うん、
あのね、あのだから俺もね、親に言われたことあるんですよ、あのせっかくなんだからアントの持ってる漫画下に下ろしていいって言ったら絶対ダメだって言ってるんですよ俺はダメに決まってんだろうって
そうだよね、いや、うん、ペーパーバッグだったら例えばそばつゆついたってまあ別にって感じだもんね、言って、
そうそうそう、何がとこうと何がしようと別に
そうそうそうそうそう、
これは俺のコレクションなのって
そうですね、いや
ちゃんと読んでほしいとこに読んでるし、あんたらたまにちょこちょこちょこちょこね、薬屋の独り言読んでるけど、うん、ちゃんとまとめて関数を揃えて返しなさいって言ってるほら知らない人さ、あの13、15、17とか並べてバンって入れるでしょ、返すときに。
はいはいはいはい。
12、14、13、15って言うのを。そうじゃねえんで、こうやって綺麗にしとけよっていう。
いいですね。
それはね、その人の性格とかもあるからね。
いいですね。
気にしない人っているんだよ、やっぱり。あのドラゴンボールとかでもさ、ちゃんとあの、ね、背中のところのドラゴンがちゃんと揃ってないと嫌な人っているじゃん、やっぱり。
それはまあそうなんですよ。で、あとあの、自分の親ながらあの思ったんですけど、君は一体どういう教育を受けたのかなって思うんですけど、あの自分でその例えばその途中でこう読み止めるときあるじゃないですか、
はいはいはい、
の都合があって、そうするとそのページに内側におるんですよ、うちの親
はいはいはいはい、そうね、いやいやいや、
グーかチョキかパーかどれでも好きなやつ選べよって思うんですけど、俺はは
いはいはいはい、うん、
ダメでしょっていう、
うん、
俺のって言って
るいや、わかりますね、なんかそれもね、うん、はい、ということでちょっとね、そういうこうお店ごとのなんとなくこうね置いてる漫画の傾向もね、ちょっとなんかぜひね調査をしてみたいななんてことをちょっと、思っておりますね、はい、最近は、はい、
あ、そうそうそうそう、一ついいですか、
どうぞ、
あの前回のそのまあジダラクさん企画のさ、私こういうのダメですみたいなやつでね、
はい、
今ちょっとレジュメを見返したんですけど、
はい、
あのイスケさんが、
はいはいはい、
あの頭で思ってることを愚痴まで滑って早口でまくし立てる主人公が苦手で、あゼロがダメでしたっていうのがあったんです、
はい、ありましたね、
で、まあ、いろんな話その時にもさせてもらったんだけど、
はい、
後でふと思ったんだけど、
うん、
あのスパイファミリーってどうなんだろうって。
ああ。
あれってさ、ロイド君が結構あの、
そうね、
なんか頭の中でシミュレーションしたりするときに、特にアニメの方はわーって喋るじゃない？
そうですね。
で、何万通りのその、ケーススタディみたいなのをやって、その結果こういう最良の方法を導き出したぞ、俺は、みたいな。
はい、はいはい。
でもそれがこう、アーニャに全部ひっくり返されて、あれみたいになって、うんうんうん、まあ笑いどころになるじゃないですか。
そうですね。
うん。あれとかってどうなんだろうなっていうのがちょっと、あの疑問に思ったんでちょっと今言ってみました。
なるほど、はい、はい、じゃあピスケさんもしお気になっておりましたら、
もし聞いてたらあの返事いただき
なんでこうさあの個人にそういう
やれよって
話なんだけど指針をなぜこの場でこうまあまあまあはい、いや
なんかでそれがなんかこうネタでまた広がったら面白いかな
と、まあそうですよね、はい、はい、ありがとうございます、はい、ということでですね、まあ、そろそろ2時間ということなんで、まあ、頃合いが、うん、いい頃合いということで、今日は、ねはい、この辺でちょっと一度。
始まりましたよ、はい。
はい。始まりましたね。モンテカルロに行かなきゃいけないので、はい。はい、この辺で、締めたいと思います。ということで、なんでこう F1 の時間にこう左右されなきゃならんのだ、わかるけど。
いやいや、いいんだよ、別に、ね。
いやいやいや、まあ。
ちゃんと分かってて、自分も今日はちゃんと、ね、はい、収録に臨んで
います。いやいやいや、ありがとうございます。はい、ということで、モンテカルロがかまびすしくなってまいりましたので、一旦この辺で、区切りたいと思います。ということで、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。お相手をさせていただきましたのは、私こと、絶対床屋とかラーメン屋には竹本泉作品はないだろうなと踏んでいる閣下と、
床屋では結構シュープロを読んでた記憶があります。ハニワと。
はい、ここで一つですね、羽庭さんのエピソードを追加したい自堕落でした。ですね、羽庭さん、先ほども企画にあったお話なんですけども、昔々、どっかで話しているときに、ドラクエ2ってクソゲーだよね、でもドラクエ2が一番好きっていうことをおっしゃられてました。
言った。
はい。
なんじゃそれ。
思い出しました。はい。
はい。本日もお聞きいただきまして、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。